第35回、細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区にあります私の部屋からお送りしてまいります。そしてこの番組の放送作家はこの人。
どうも、ジャゲジョージです。よろしくお願いします。
ジャゲジョージ先生、よろしくお願いいたします。はい、すっかりも寒くなりまして。
そうですね、
もうジャゲさんを迎えに行った4時半ぐらいでもう外真っ暗。
そうでしたね。
冬でございますが、いかがですか体調の方
は。体調はすこぶるいです。
あ、そうですか。はい、家は暖房効かせるようになったんですか。
いや、もう全然効かせないですよ。
暖房かけないの。
家で厚着です。
あ、そうなの。はい、こたつとかは。
こたつはないんですよ。毛布だからこう車にいながらリビングに一人で座って、うん、そう過ごしてますね。
え、一緒に暮らしてる彼女の西田はさ、
はい、
もうそれでいいって言ってんの。
そうやって育ってきたみたいです。
あ、そうなんだ。はい、あんまり暖房とか使う。だって、
はい、
西田はどこの島の出身だっけ。
沖の選ぶ島。
だからあったかいとこなんだよね。
あったかいところです。
でもさ、こっちは寒いんだからさ、ね、暖房かければいいじゃない。
いや、なんかもったいないみたいな話を。
あ、そうなんだ。
まあ確かになとか思いながら、自分もそういう文化に取り込まれると。
なるほどね。まあ体調だけ気をつけてもらって。ただね、はい、私なんか知らないけど今年から手足がやたら冷えるようになっちゃって。年かな。え、足の先とか冷えない。
僕はあんまりご飯食べなくて、うん、冬の時期だとすっごい冷えます。
うん、あ、そう。
手の先と。
じゃあ今平気ってことは結構食べてるってこと。
あ、今もちょっと冷えてますよ。
ね、君今ダイエットしてるからね。まあ全然体調崩すようなダイエットはしてほしくない。
体重計がありますから、ね。
そうそう。この後測りますけども、はい、私はでもなんか今年初めて手足が冷えるようになっちゃって、どうしたもんかいのと思いながら、初めてホットカーペットちょっと買いまして、40センチ×40センチぐらいの小さな、今私のお尻の下に引いてますけど、あったかい。なんか結構やっぱ座って仕事することが多いから、はい、ホームページの更新にしろ曲作るときにしろ、でなんか足がずっと冷えるんだけど、これ引きながら足の下にやってるともうあったかくて、
あ、いいです。
なんかおっさんになっちゃったなと思って。僕ずっと電気屋さんで働いてたから、大学生の時はバイトで、こんなもん使うようになったらもうジージーババアのもう決まってなもんだなと思ったら、結構、ね、25歳から使うようになっちゃった。ちょっと私もなんだかなと思いましたけど、でもね、冬ということで、私がもともと大学院の時寮暮らしし2人部屋だったんだけど、はい、ちょっと西村君っていうのが今愛媛で働いてて、で愛媛だからみかん送ってきてくれて、大量に送ってきてさ、こんな食えねえよぐらいの。だから帰り持って帰ってください。ちょっとお土産でお出ししますね。西田と一緒に食べてください、は
い、
ということでございますが、まあね、予防はいろいろしなくて。インフルエンザの注射は、
あ、あの会社のあれで
しました。あ、したんだ。はい、あ、僕も今しようかどうか迷ってて。
あ、
痛くなかった。
いや、痛くないです。
あ、痛くない。はい、この回は小学生の。
でも予防接種の前ところによると、うん、今年は痛いっていう話を聞いたんですよ。
そうなの。
ただ思ったなんか、
まあ、今年は痛いって何、その筋肉注射かどうかみたいなことなのかな。
あ、
そうなの、その年によって、は
い、
あ、そう。でも君は大したことなかった。
そうですね。
あ、そう、痛さを感じられないほどの肉の鎧をまとったってことじゃないのかな。
脂肪の厚さ
で
ね。
でも脂肪があったらね、その分長く貫かなきゃいけないわけだから。
まあそうです
ね。分からないけどね。
で、
私はでもなんかこう予防しなきゃと思って。
はい、そう、
僕ね、いつも12月入るともう結構寝込んでた、毎年毎年。もうすぐ体調崩しちゃって、まあ、今年もそのこの間寝過ごして逗子で一泊した時の翌日とかはちょっと体調崩したんだけど、でも寝込むほどじゃなくて、
はい、
っていうのもね、今年は僕ね、たくさん食べる健康法っていうのをちょっとやってて、
お
ちょっとでも時間空いたらなんか食べるっていう、
はあは
あ、別にお腹空いてなくてもちょっと時間空いたなと思ったら1階に下がって冷蔵庫開けてヨーグルト食べたり、昨日の残り物食べたり、レタスにマヨネーズつけて食べたり、ひたすらちょっとでも時間空いたらなんか食べる。そう、ひたすら食べてますけど、したら今元気。あとなんかそのなんだろう、なんかこう音楽活動するようになって今年からなんだけど、なんか至る所でこうお客様から差し入れをいただけるようになって、
は
い、それがさ、私こう自分でお菓子とか買わないから分かんなかったんだけど、世の中美味しいお菓子たくさん。お土産もそうだけど、それが本当山盛りあるから、それをひたすら食べてますね。
あ、なるほど。
でもちょっとの時間空いたら食べて、で筋トレして、で仕事して、食べて筋トレして仕事して、
サイクルが出来上がってます。
あ、なんか今すこぶる元気です、皆様のおかげで。 でもなんかそのお菓子を入れておくバスケットがあるの僕の部屋に、
はい、
でそこにもらったものをこう箱から出してその中に入れておくのね。で好きな時にこうせんべいそこから食べたりビスケット食べたりなんかこう、カップケーキみたいなの食べたりとかでね、あのうちの母親がさ、あの時々俺の部屋こうふっと入ってくるわけ、
はい、
あのただいまとか言う時、
あ
そしたら俺のそのバスケット見っけてなんか物欲しそうな顔をして、あこれ有名なお店のお菓子だみたいなあじゃあ持ってきますかつってどうもつって持ってくっていうのがあって、僕にこうお菓子をくださる方は、そうですね、大体半分はすみこに持ってかれるもんだと思ってですね私に差し入れていただければで皆さんのおかげですこぶり元気でございます、ありがとうございます。ということでこの1週間もいろいろございましたが、
はい、
なんと12月3日、この番組でもおなじみ漫画界のジャスティン・ビーバーこと、はい、榎谷勝正先生27歳のお誕生日でございました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
先生も27でございますよ、
うん、
皆さんからすれば若いなって思うかもしれないですけど、私出会った時は24歳だったので、先生がそう考えると、まあ、お互い年取ったなと思いますね。でも先生も27ですよ。おめでとうございます。なんかおめでとうございますってメールしたら、アシスタントさんたちからあの椎名林檎さんの日いずるところっていう最新アルバムプレゼントもらったみたいで、はい、喜んでましたよ。 おめでとうございます先生。歌いますかハッピーバースデーの歌。
お、
ね、ハッピーバースデー
いいんですか、いいんです
か、これも著作権切れてないのかな、
なんか
あれなのよ、まあ、あのポッドキャストは要は著作権登録されてる曲は歌えないのよねでこのハッピーバースデーの一番有名なあれは著作権、まあ、わかんないか、
まあ一応歌っときましょうよ。
いややめるやめる後で怒られるのやだもんさ。じゃなんか、君さ作曲とかできないの？
作曲ですか？
したことないの？
あしたことないですよ。
あそうか、じゃあなんか僕が考えますか。僕一応ね歌手やってるんですよ
そうなんですか。
ハッピーハッピーやっぱハッピーバースデーになるとあの元のに引っ張られるね。
やっぱり引っ張られますよね。ハッピーバースデー。
じゃあちょっとに和のテイストを入れますか。ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーバースデー。ハッピーハッピーハッピーハッピーバースデー。はこれにしようか。じゃあ僕がハッピーハッピーハッピーハッピーバースデーエノキアって言ってしたら。
あ了解です。
ハッピーバースデー
エノキア。
ハッピーハッピーハッピーハッピーバースデー。
エノキア。
じゃあ2回目勝間さんにしよう。
勝間さん。
いくよ。せーの。ハッピーハッピーハッピーハッピーバースデー。
エノキア。
ハッピーハッピーバースデー。ハッピーバースデー。
勝間さん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これね、誰かしらの誕生日の時毎回やっていきましょう。嫌がられても。
嫌がられても
。無理やりやりましょうよ。まあ、先生、お誕生日おめでとうございました。あと、この一週間はね、土曜日に、
はい、
流れたプロジェクトっていうバンドの、はい、ツアーのファイナルを見に行かせていただきました。この流れたプロジェクトさんは、6月かな？違う、8月に、
はい、
ヒャナインさんのラジオに僕はお呼ばれした時に、一緒にゲストとして出演されてて、
は
い、その時、初めてお話しさせていただいたんだけど、まあ、優しくて、
うん、
もう嬉しくなっちゃって、だって僕なんかに優しくして何のメリットもないわけ。こんなのに優しくしたところで、だからこんなものに優しくしてくれる人は絶対に優しい人だっていうのがあるから、もうそれ以来もう流れたプロジェクトさんの、まあ、今回リアライズっていう最新アルバムのツアーでもちろん私それ買ってすごい聞いてたので、そしたら流れたさんの方からメッセージが来て、ぜひご招待するので来てくださいって言ってくださって、もう優しいじゃないで行きましたけど、土曜日でね、そのライブが、夕方の5時からだったのね、渋谷で、渋谷のオーウェストで、じゃあそれに向けて、まあ、土曜日はその前日アコラジの収録があったから編集してたら、
はい、
で途中ちょっとトゥエラー見たら、まなこちゃんっていうさ、
はい、
踊ってみたでもう一番有名な子、
はい、
この間はアッコにお任せ出てたよ、すごいよねでそのまなこちゃん前もちょっと話したけど、まあ、日々ロックのキャンペーンで一緒になって、
はい、
僕踊ってみたとか全然興味なかったんだけど、まなこちゃんの動画すごい面白くてよく最近見るんですけど、まなこちゃんのツイッターにさ写真、まなこちゃんの写真が載ってて、はい、そこにこう実質なんかこのデコレーションみたいので東戸塚行きますみたいに書いてあって、と思って、東戸塚って要はこの私たちが、ね、住んでるこの場所、
はい、
俺に会いに来るのかなと思ってさでも本当に一瞬思ったもん、東戸塚行きます、東戸塚って思って俺これから流れたさんのライブだけどなってで、なんで東戸塚来るんですかって聞いてみたら、そのまなこちゃんはキュールっていうユニットに入ってんの、 でそのキュールが私の働いてるそのオーロラモールってショッピングモールでライブするっていうインストア、それでこれから行くんですって、あそうと思って、でもまあ時間がどうかなと思ったらちょうどまあ私がだいたい4時ぐらいの電車に乗れば間に合うっていうところで、はい、そのキュールのライブが3時からだったから、じゃあそれ見てから行こうと思って、見ましたけどね。もう寒空の下、アイドルの子ってなんでさ薄着なの基本。
そうですね、
もっと着込みなよウルトラライトダウンとか着りゃいいじゃんすげえさ寒そうでさ、でもまあ元気にニコニコ踊ってて、はい、まあ、私も久しぶりにアイドルのライブ見ましたけど、いいもんですね、うん、キュール、いいですね、まだね、年明けにファーストシングルが出てっていう、まだまだこれから始まるユニットみたいですけど、キュール頑張っていただきたいところでございますが、まあたくさんお客さんいてさ、まあ、そこでこう一人でこう見てたんだけど、でライブ終わったところでこうマネージャーさんがトトトって寄ってきてくれて、あ染めのシャイボさんありがとうございますって言って、ちょうどだから私がこう東戸塚住んでるっていうのをまなこちゃん自体で聞いたらしくて、ちょっとまなこも喜ぶと思います、これからちょっと呼んできますのでって言われて、
へー、
うーん、呼ばれたとこでな何て言えばいいかわからないし、なんかみたいな顔されてもショックだし、本当に来たのみたいな、まあ、そんな子じゃないんだけど、でもまあそう言われたからちょっと待ってよっかなと思って、ちょっと待ってたらさ肩叩かれてトントンって、何かなと思ったら男の子メガネかけた立っててさ、細身のシャイボーイさんですよねって言って、あの日々ロック見ました、あの応援してます、あのこれからも頑張ってくださいって言われて、なんか恥ずかしくなっちゃってさ、
はい、
電車乗って渋谷行っちゃった、で電車の中でまなこちゃんからツイッター自体で連絡来てさ、細身のシャイボーイさん、あのいらっしゃってくださってるのは見えたんですけども、最後ご挨拶できずに申し訳ございませんって俺が悪いのに、いや全然大丈夫です、これからも頑張ってくださいっていうのがありましたけどね。でもまあキュールちょっと注目したいと思います、まなこちゃんもありがとうございました。でもあの東戸塚でさ、要は声かけられるのに慣れてないから、その応援してますとか、やっぱ地元にいるときは普通に佐藤さんで過ごしてるからさなんかそんなこともあんだなと思った。でもまあちょっと嬉しいなと思いながらですね、いた土曜日でございました。でそこからまあ渋谷に行って流れたさんのライブ見て、かっこよかった、素晴らしいツアーファイナルだった、もうツアーが充実してんだなっていうのがすごい分かるライブ でしかもね、こう渋谷ウエストすごい広いライブハウスだけども、その壁面一番壁側背面にね、こうマーシャルのアンプをこう積んで、マーシャルの壁みたいになって、これってバンドマンの憧れみたいなセットなんだ。だからもう爆音でさ、もう流れて、演奏もめちゃめちゃうまい、歌もうまいのよ。で私も前の方で見て、もうすごい感動して帰ってさ、でアコラジの編集するわけじゃない、
はい、
で前回の竹下くんと福田さんがゲストの回で編集するんだけど、なんかうまく音が聞こえないの、こう音のこうボリューム調節とかいろいろしなきゃいけないんだけど、うまくできなくて、何かなと思ったら、要はライブで爆音で聞いちゃって、耳がちょっと調子悪くなっちゃって、でもさ、あの音の調節はいつもの会場にちゃんとやんなきゃいけない、なぜなら福田さんが急に大声出したり、竹ちゃんがこう熱入ってる時のボリュームとか半端ねえから、その調節すんのにさ、いろいろ大変なのに耳ちょっとおかしくなっちゃってて、結局徹夜でさ、朝方頃ちょっと調子出てきて、でなんとかまあ前回お送りしましたけども、でも前回の回がなかなかなんかこう面白かったってメールいろいろいただきまして、
そうですね、
やっぱあの竹ちゃんと福田さんが一生懸命喋ってくださったので、いや私も要はね、あのタケちゃん、まあ、2回目のゲスト出演で1回目すごい真面目な話、いろいろプロレスの話聞かせてくれて、で、ね、
はい、
でせっかくまあ2回目出てくれるってことで、ちょっとタケちゃんの面白いところを引き出したいなと思っていろいろ台本書いたりしてたのよね、はい、でああやってタケちゃんが頑張って喋ってくれて、福田さんもいろいろ喋ってくださって、
ね、
嬉しいなと思います。なんかああやって自分で後で聞いてもなんか面白くて、なんか自分で作ってるわけじゃない、でこうね竹下幸之助の筋肉人生相談っていうコーナー作ったりとか、はい、で、撮りながらじゃあ交換音こうやって入れようとか、ここはカットしよう、ここはそのまま使おうとか、いろいろ考えて、でそれがこう形になって、でポッドキャスト配信して自分のこう iPhone に入ってきて、こう一人のお客さんとして聞いたときに、あなんかいいラジオ久しぶりに、作れたなっていうのがあってですね、まあ、これも全てこう送ってくれるアコラジックの皆さんのおかげでございます、はい、本当に感謝しております。今年もね、今年もじゃねえ、今回も今年はもうすぐ終わる、今回もちょっと頑張ります、はい、本当にありがとうございます。そんな中で一通お便り、はい、福岡県ラジオにも子猫の枕さんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、シャイ第34回アコラジで流れた弥生県に行こうよ、とても良かったです、耳から離れないメロディーですぐにでも弥生県に行きたくなりますっていただきました。これはもうタケちゃんに曲プレゼントしましたから、
そうですね、
もう私はそのアコラジに出てくださったゲストの方に、あの曲をプレゼントするっていうのをこれからやっていこうかなと思いました。タケちゃん本当ありがとうございました。じゃあ聞いてみますか。
そうですね、
またね、じゃあ聞いてください、はい、竹下幸之助で弥生県行こうよ。
1, 2, 1, 2, 3 Baby 手をつないで弥生行こうぜ Baby 夢抱いて弥生行こうぜ日が昇らぬ朝もあるだろう星ともらぬ夜もあるだろうそんな時はお腹いっぱい食べようよそれで大丈夫きっと大丈夫 Baby 手をつないで弥生行こうぜ Baby 夢抱いて弥生行こうぜ
僕が初めて弥生家に行ったのは小学校低学年の時でしたかね大阪の天ヶ茶屋駅のねその時はまだ飯屋丼でした今思えば僕のお袋の味は弥生県なのかもしれませんそれぐらいおかわりをし続けてはやもう10年経ちました弥生県食べたいな弥生県行きたいなあエビバリカモン
ベイビー手をつないで弥生行こうぜウォーガッタベイビー夢抱いて弥生行こうぜ
行きたくなってきたわ
ベイビー手をつないで弥生行こうぜウォーガッタベイビー夢抱いて弥生行こうぜ
竹下幸之助
ベイビー手をつないで弥生行こうぜ The baby
夢抱いて弥生行こうぜ
僕と一緒に弥生県行こうよ竹下幸之助でした
ありがとうございました竹下幸之助で弥生県行こうよでした埼玉県ラジオネームこの木何の木佐々木さんからいただいた細村シャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんいくら筋トレをたくさんしたからって名字を剛力には変えられないよ細村シャイボーイのアコースティックレディオお知らせのコーナーということで、じゃあ、ゲジョージ、ちょいとお知らせさせてくださいます、はい。もう直近でございます。12月10日の水曜日、私の弟子の、狭間律志くんの初企画が行われます。下北沢ラグーナでございますけども、はい、こちらに私、ちょっとゲストとして呼ばれましたので、ちょっとしっかり歌おうと思います。はい、初企画、要は自分でこう、いろんな人呼んで、で、ライブハウスを借りてやるのを企画って言うんだけど、狭間くんそれが初めてということで、はい、初企画は緊張すると思うよ。言うなれば私もねこういう企画ライブ誰かを呼んでこうやるってやったことないのまだ
あなるほど
ワンマンライブはあるしラジオのイベントもやったけどこういうライブハウスで音楽のイベントっていうのはやったことないからまあ狭間くんも緊張してると思いますけど、うん、なんかアコラジッコからもうすごい予約が入ってますってメールが来まして本当ありがとうございます、ちょっと一生懸命歌おうと思います、はい、狭間くんもちょっと頑張ってねもらっていいライブしてもらえばなんかもしあれだったら録音して来週のアコラジで少し様子流せればなと思いますので楽しみにしております、はい、そして何よりも12月25日の木曜日、はい、初めのシャイボーイ第8回ワンマンライブがございますよ、はい、これちょっとワンマン頑張んないとジャーギジョージ、
はい、
ちょっとねこうワンマンとか自分のこうイベントをやるときはいわゆるこう関係者の方一緒にこう仕事をした業界の方とかを呼ぶようにちょっと席を空けとくのね、はい、お客様とはまた別の席を空けとくんだけどなんかもうあとね2週間ちょいなのに一人も関係者から連絡来なくて、
はい、
これはおそらく一人も来ねえなと思って、はい、今年結構いろいろ仕事したけどねまあクリスマスだし平日ですからねもう来ねえやと思ったからもうその関係者用の席も全部開放してお客様用の席にしますのでまだまだたくさんチケットありますのでぜひですねクリスマス、はい、私と一緒に過ごしていただければと思いますご予約お待ちしております、もうこのねアゴラジックからもたくさんクリスマスのライブ楽しみにしてますよってメールも来てます例えばこちらメール、はい、ちびりんごさんからいただきましたシャイさんジャーギさんこんにちはこんにちは、会社に出社してからお便りしておりますクリスマスのワンマンライブ行きたくて行きたくてお友達をやっとの思いで探しましたしかし、開演時間が早くて間に合いません
お
金融業の25日は帰れないんだよ、アコラジ冬祭りには参戦できるように頑張りますということで、ちびりんごさんありがとうございます。こうやって早いって7時だよ。まあ、まあね、金融業の方25日、まあ、締め日でございますから、はい、失敗した。で、まあね、頑張りますので、よろしくお願い。でもね、今ちょっとありましたけどもね、2015年1月18日の日曜日には、アコラジ冬祭り2014、このラジオのイベントが行われます。東京カルチャーカルチャー。はい、東京カルチャーカルチャーの大沢さんっていうスタッフの方からメール来て、少しずつチケットが売れ始めたそうです。ありがとうございます。本当にはでもいっぱいにしたいのでね、
はい、
あの、アコラジっ子の方々、ぜひぜひ私のホームページ、また東京カルチャーカルチャーのホームページご覧になってですね、来ていただければと思います。このね、アコラジ冬祭り2015にも期待のメール来ておりますよ。こちら福岡県アメンボ赤いなあゆうやさんからいただきました。
はい、
細見さん、ジャーゲさん、こんにちは。
こんにちは。
遅くなりましたが、アコラジ冬祭り開催決定おめでとうございます。ありがとうございます。夏祭りに続き、素敵な会になることを祈っております。と、完全に、僕が他人事のように言っているのに訳があります。冬祭りの日程を確認したところ、センター入試と丸かぶりしているんです。夏に行けなかった分、冬こそは、と思っていたのですが、僕は浪人生という身分なので、とても残念です。ご家族に受験生を抱えるアコラジっ子も多いでしょうし、集客は大変かもしれませんが、無事成功して音楽活動の延長、そして来年夏祭りが開催されるのを楽しみにしております。応援しています。ってことで。アイマーカイナユーさん、ありがとうございます。応援のメッセージいただきました。く
ことごとく。
センターと被ってると思ってなかったわ。考えてなかった、ね。考えなきゃいけなかった。あっちゃ。
被ってるんですね。
でもね、アコラジ冬祭りもちょっと頑張りますので、はい。でもこうね、なんで予約しなきゃいけないんだよ、シャイボーイと思ってる方もいるかもしれません。だってね、こうまだ予定がこう、ね、決まらないのに。わざわざ予約したら当日で行けばいいじゃないか、っていう方もいるかもしれません。じゃあ分かりました。確かにおっしゃる通りございます。じゃあ、予約をくださった方だけの特典。私考えました。
ほう。
では、えのきや先生、ドラムロールお願いします。
ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダンダダン。
アコラジ冬祭り2015予約特典は、狭間立志スペシャルアルバムプレゼント、イエーイ。ということで、ご予約いただいた方すべての方々に狭間立志のスペシャルアルバムをプレゼントいたします。これも狭間くんのアルバム、ね、はい、いろんな曲ありますけども、それにですね、スペシャルというからには何が違うかと申しますと、
はい、
このアコラジで好評だったのゲストリストという曲を、ね、あれ CD に入ってないんですけど、
はい、
それをスペシャル版をですね、しっかり入れて、かつ、その曲と曲の間にはですね、私と狭間くんのおしゃべりを入れたスペシャルラジオ番組として、1時間の番組にちょっと仕上げようと思ってますけども、そのね、CD をプレゼントしたいと思います。まあ、この間アコラジでも曲流したりしましたけど、
はい、
やっぱ CD の方が音質がいいです、うん、ぜひあのアコラジ夏祭り冬祭り冬祭り俺毎回夏祭りって言っちゃうのねアコラジ冬祭りにぜひご予約いただきまして、前回あの夏祭りの時は猫になっておいで選手権コンピレーションアルバムっていうのを作りましたけど、
はい、
あれまたポッドキャストで配信しましたが、今回のこのちょっと CD は著作権の問題とかもあるかもしれませんので、はい、ちょっとその配信などはございませんので、
はい、
もう正真正銘このアコラジ冬祭り予約いただいた方だけにプレゼント
です。いいです。
ただですね、この間に入れるラジオを収録するってことはまだ狭間くんには言ってなかったので、狭間くんちょっと年明けぐらいにちょっと一回横浜来ていただきまして、収録させてもらえればと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、アコラジ冬祭り盛り上がってまいりました。ゲストの方々もね、一人決まりまして、
お
だってこの間福田博さん、
はい、
あの決定しました、ね、福田さんと、ね、あとはどなたが来てくれますかね。前回シークレットゲストだったけども町田美優ちゃん今回来てくれない、ね、はい、
あ
そうですね、もう今回はもうシークレットとかじゃなくて正々堂々参戦していただければと思いますけども、
はい、
僕美優ちゃんのアドレスとか知らないんで、
はい、
どうすればいいですか。ジャギジョージ知ってる美優ちゃんの
アドレス。そんな知らない。
知らないでしょ、
はい、
どうすればいいんだろう。みゆちゃん、あの聞いてますか。もしもし、シャイボーイです。もしよければあの Twitter でハッシュタグアコラジをつけましてですね、アコラジ冬祭り参戦しますつぶやいてくださればあの正式に決定になりますのでTwitter なら見れるからね。ぜひあのみゆちゃんよろしくお願いします。ということで盛り上がってまいりましたアコラジ冬祭りでございますが、じゃあ一曲、
はい、
せっかくだから狭間くんの曲聞いていただければと思います。では聞いてください。のねねな、
違って俺にはある。
ありがとうございました。狭間律師でノーネレナでした。この狭間律師スペシャルアルバムの中にももちろん入れますし、
はい、
あとはあの私とジャーギージョージも一緒に入れた歌った、
はい、
スペシャルバージョンもちょっと入れたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。では一旦ジングル。鹿児島県ラジオネームヤンシーシーモンレールフォーさんからいただいた、パソコンでサイバーがお父さんと仲直りする方法。お父さん一緒にサウナ行こうよ。パソコンでサイバーのアコーティックレディオ、ふつおたのコーナー。シャイ、このコーナーはアコラジッコの皆さんからいただいたふつおた、普通のお便りを紹介していくコーナーです。ジャーギージョージ。
はい。
まずはこちら、一通目、埼玉県、ラジオネーム、この木なんの木佐々木さんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
僕は大学4年生なので、最近は卒業論文に追われています。細見さんも、ジャーギさんも大学を卒業されていると思いますが、どんな卒論を書きましたか？ちなみに僕は経済学部なので、年金制度を守るために移民を受け入れるのは是非か非か的なことを書いておりますっていただきました。
は、
君はどんな論文書きましたか？
あのうちの大学ないんですよ。
あ、そう。
卒論が。
へえ。
あの外国語大学なので、
うん、
多分特殊なんですね。あの CA とか、
へえ、
まあ、旅行業務とかする人が多い、うん、まあなんていうかほぼ専門学校みたいな感じなので、多分
どっちでもないんだ。
どっちでもいいって感じですね。
あ、そう。私は高校、大学、大学院と論文書きましたけど、高校とかは人間の下半身作ってたんですよ、僕。
え？
人間の下半身。まあ、ロボットっちゃロボットなんだけど、なんかその、ロボットはさ、まあ、基本こう、まあ、人の下半身モデル、脚部モデル作ってたんだけど、基本ロボットってこう関節にモーターが入ってる。まあ足元とかもそうだけども、人間は違うじゃん。人間筋肉じゃない。
そうですね。
関節の部分は関節しかないわけじゃない。
はい。
だからなんかより人間っぽいロボットを作ろうってことで、空気圧を使って、はい、筋肉作って、その筋肉でロボット動かそうって研究してました。
へ
え。人はこのいろんな筋肉あるじゃない。まあこの大腿直筋って言われるこの表の筋肉だったり、あとは裏のハムストリングスっていうんだっけ、
はい、
で人間、こう陸にいる動物と、あと魚とかこう海にいる動物の筋肉の違いっていうと、 このなんか二関節筋っていうのがあるのよ。この大腿直筋とかそうなんだけど、
はい、
要は二関節筋って何かっつうと、この大腿直筋の付け根は腰の関節の上についてるのよ。
はあはあ、
で、
はあ、
この反対側は膝の関節の向こう側についてるの。膝のお皿、膝蓋骨って言うんだけど、はい、要は二つの関節をまたいでるのよ。
なるほど。
でも海にいる生物にはこの二関節筋がないの。だから要は陸で歩く、陸で生活するためにはこの二関節筋が大切なんでしょってことで、この筋肉をロボットにつけて人間みたいに動かすっていう研究をやってましたね。ちょうどだからあれです、高校3年生の時にあの吉田久典さん、日本放送のアナウンサーの方がこう文化祭に来てくれて、
はいはい、
で私の研究気に入ってくれて、今はミューコミプラスって番組やってるけど、
あ、そうですね、
プラスになる前ミューコミって番組のオープニングずっと喋ってくれて、だから僕が初めてラジオでこう自分の名前とかが流れたのはあの高校でこの研究やってる時ですね。
へ、
あれはいい思い出でしたね。なんか吉田さんともなかなかお会いしてないけど、でもメールアドレス交換したりとか、ちょっと初めてラジオの世界に触れ合ったのはあの時でした。ちょうどね、作家の元ハガキ職人のサービスカード高柳さんも来られてて、はい、ちょうどまだね作家成り立てで、僕なんかはクリームシチューのオールナイトニッポンでよく高柳さんがこう投稿してるのを聞いてたから、はい、あ、これがハガキ職人さんかと思った覚えがありますね。次、ラジオネーム愛知県のスペシャルウィークからいただきました。細見さん、ジャーギさん、シャイシャ
シャイ。
先日映画ヒビロックの主題歌を担当した爆弾ジョニーさんの活動休止が発表となりましたが、ほぼヒビロックなどでもご活躍を拝見していたのでとても残念でした。また時を同じくして光ゴケさんの解散も発表となりましたが、自分は昔大阪に6年間住んでいたとこから光ゴケさんは結成当初から知っているので、こちらも衝撃的でしたといただきました。
はい、
まあ、まずこちら爆弾ジョニーの方ですけども、まあ、今このボーカルのりょうめくんっていう子がこう心の調子を崩されていて、
はい、
でしばらくライブ活動とかできない、かったのよね。ただこれちょっとスペシャルウィークがどこでニュースソース、なのか分かんないけれども、
はい、
活動休止を発表してないと思うんだよね。
はあ、
りょうめくんは確かにこう今ね北海道が実家で、で北海道でこう療養されてるんだけども、こう残りのメンバー東京で残っていろいろ頑張ってるんだよね。だからこうほぼヒビロックが出てくれたりとかして、で、まあ、12月3日にみんなの幸せっていうメジャーファーストアルバムが出て、
はい、
で12月4日にリオメ君の誕生日なんだよ、21歳の12月4日が。でゼップ東京のワンマンライブ予定されて、チケットソールドアウトだよ。
あ、
でだから全部で3000人ぐらいかな、入れるんだけど、はい、ただまあ両名君の体調が戻らなくてそのライブが、中止になっちゃったっていうことがあったんだけど、だから、うん、そこで活動休止だと思ったのかな。でも他のメンバーたちはすごい頑張ってて、僕、まあ、何度もお仕事今一緒にしてるけども、亮明くんがいなくてもバンドを支えようってことで、まあ、今回このチケットの払い戻しもメンバー自らやってりだったりとか、ファンの皆さんたちに本当にすいませんって、でも亮明帰ってくるんで信じて待っててくださいって、活動休止とかじゃないですよって言ってるんだよね。だからちょっとぜひですね、信じて待ってもらいたいですし、本当に爆弾ジョニーの曲、まあ、このみんなの幸せ僕も買って今聴いてますけど、やっぱりまあ、一言で言う、もう本当に天才っていう、誰が聴いても多分そう言うんですよね。ただまあ天才、まあ、っていうのは僕は本当に凡人だから分かんないけど、おそらく感受性がまあ人の何百倍ってある中で、それでね、メジャーデビューをして、でファーストアルバムだで、多分このヒビロックっていう、まあね、松竹のメジャーの映画で主題歌でっていうのも多分一つの要因だとは多分思うよ。で頑張って、でも素晴らしい曲を作ってくれたわけじゃない、終わりなき午後の冒険者、はい、そしてエンディングで流れるいっぱいっていう曲、まあ、元の曲はグッバイって曲を作ったんだけど、はい、でグッバイって曲がそのヒビロックのサントラの中に入ってるんだよね、爆弾ジョニー版が。でもその前に映画会社に提出したグッドバイっていうまた別のデモ、サントラの中の爆弾ジョニー版は結構短いんだけど、そのデモで出した5分以上のバージョンがあるんだけど、それ僕まあちょっといろいろ資料としてもらって聞いてたんだけど、はい、本当にねすごいんだよね。もうそれ聞いて、まあ仮デモみたいな音だから一生発表されることはないだろうけど、それ聞いてて改めて爆弾ジョニーってすげえなって思ってたところで、今回こうやって一回歩みが止まってしまうことは残念だけども、やっぱりこういつか帰ってきてくれるってやっぱ思うし、そしてやっぱ他のメンバーの頑張り見てたら、やっぱ活動休止じゃないんだよっていう、そこをぜひですね、まあ多分僕の言ってることは甘い、多分大人からしてみればなんかこうね メジャーでやっていくんならこの休んでる場合じゃねえだろっつって、ファーストアルバム出るとこなんだからしっかり CD 売れるように入れるキャンペーン頑張れよって。だからこう音楽雑誌とかにも本当だったらインタビューたくさん載るところが一個もインタビュー載ってないの。要は両メイクが書いてくれてみんな信じてたから、アルバム発売のギリギリまで待って、でこのゼップ東京の方もこう本当に中止になるって発表になったのは本当ライブの1週間2週間前本当直前だったのよね。だからそれぐらい本当に信じてたんだと思う。だから僕はその他のメンバーのこととか思うと胸がはち切れそうだけれども、まあいつか帰ってくると思ってですね、ぜひ、みんなで待ってようと思いますね、うん、だからこう活動休止じゃないよっていうところだけぜひ分かっていただければと。そしてこの光ゴケさんの解散、
はい、
これは本当にショックで、うんうん、私たちはね日比ロックのエキストラとして出演した時に、ね、あの光ゴケの片山さんが一緒だったのよね。でそこからいろいろ仲良くしてくださって、6月のワンマン単独ライブか行かしてもらったりとか、でこの間私のワンマンライブに片山さんが来てくださったりとか、はい、あとほぼ日比ロックで終わったと一緒に飲んだりとかしてさ、やっぱその光ゴケのライブがやっぱ素晴らしくて6月の、でそこから僕のいろいろな概念が変わって、あーお客さんとの距離の取り方、自分の芸をしっかり見せるとこは見せる、お客さんの顔色を伺ってお客さんが今何喋ってほしいのかな、どんな芸してほしいのかなって見るところはしっかり見るって、この割合だったりとか僕にとって革命的で、で光陽家のライブいつも最近はこう思い出して自分のライブ作るようになって、で頑張って頑張って積み重ねて積み重ねて、先月11月の1日三保の関でやったライブはもうその光ゴケの単独ライブを見て思ったことを自分なりに形にしてみたのよ。したらすごく今でも褒められることが多くて、これは全部光ゴケのおかげなわけじゃない。でそんな光ゴケがまあこう解散っていう、僕はこうお笑いコンビを組んだことないし、もちろんバンドもやったことないから、こういうみんなでこう作り上げるってものの大変さがわからないんだけど、だからやっぱり今回のこれを、どっちもこう爆弾ジョニーしかり光ゴケしかりから思うのは、やっぱ見れる時に見ておこうって思うね。やっぱ本当に奇跡なんだって、お笑いコンビっていうもの、そしてバンドっていうものは奇跡なんだよって。細身のシャイボーイ自体はだってさ、僕が辞めなきゃ終わんないわけじゃない、ソロのアーティストはさ、
はい、
だけどやっぱコンビバンドそうはいかないわけだから、やっぱ好きな人がもしいるならば、見に行こうって改めて思わせてもらいました。ちょっと爆弾ジョニーは、期待して待ってますし、光ゴケお疲れ様でした、ありがとうございました。というところでふつおたいろいろ読んできましたけども、はい、あのふつおたのコーナー今回で最終回なんですよね。
お、
なぜかと申しますと、はい、ちょっとね来週からはふつおたのコーナーちょっとパワーアップしようと、
お、
BGM をつけてしっかりしたコーナーにしましょうってことで、はい、ということで、ふつおたのコーナーっていう名前もまた変わります。
はい。
ジャギジョージさんが考えてくれました新しいコーナーの名前。何ですか？教えてください。
つれづれなるままに、アコラジライフ。
何ですか？もう一回言ってください。
つれづれなるままに、アコラジライフですよ。
つれづれなるままに、アコラジライフ。
はい。
これ、要はふつおたのコーナーでね。はい。まあ、来週からはちょっとつれづれなるままにアコラジライフということで、
はい、
私もちょっと BGM 作っておきますから、
はい、
じゃあ件名はどうする？つれづれにする？
つれづれにしましょう。
つれづれつれづれで送ってきてくれたものがじゃあふつおた、はい、別にまあふつおたでも読みますけど、コーナー名はつれづれなるままにアコラジライフ、
はい、
じゃあ来週から楽しみにしていただければと。じゃあ最後にふつおたのコーナー最後のメール読みたいと思います。これね、なんと竹下幸之助くんから来ました、東京都ラジオネーム弥生県ソムリエから。タケちゃんはラジオネーム弥生県ソムリエって言うんだね。細身班、ジャーゲ班、こんばんしゃい、こんばんしゃい。アコラジッコで、僕の高校の同級生でもあるラジオネーム五段のハンバーグカレーが公務員試験に合格して来年の4月から上京し消防士になることが決まった。彼の努力、そして決意を間近で見ていたからこそ自分のことのように嬉しくてお便りを送らせてもらった次第。そして彼もこのアコラジを聞いているであろうから細見班にリクエストしたい友達の歌というメールをいただきました。たけちゃんのメール独特の文章、
こういう感じなんですね。
送らせてもらった次第。あとさ、まあ、この、五段のハンバーグカレーくんっていうのは前にね、はい、メールくれて、たけちゃんの友達ですと、はい、で僕も夢があって今頑張ってますってことでございましたけども、まあ、公務員試験だったんだね。
なるほど。
で4月から上京してってことでおめでとうございます。本当にお
めでとうございます、
僕も嬉しく思います。でさ、僕どんなメールだったかなと思ってちょっとメール検索し直してみたの、
はい、
で見たらさ、ラジオネームは たけちゃんは5段のハンバーグカレーって書いてあるけど、はい、本当は50のハンバーグカレーだったわ。まあどっちでもいいんだけど。まあよくない。まあね、ハンバーグが5枚重なっていることは ね、変わりないんで。はい、なんかちょっと笑っちゃいましたけどね。本当におめでとうございます。じゃあ、たけちゃんのね、リクエストだからじゃあ答えましょうか。じゃあ聞いてください。細身のシャイボーイで、友達の歌。
僕ならうまくやれる、ずっと仲良くやってゆける。 Baby どんなこんなにぶち当たったって二人なら乗り越えられる。こんな気持ち初めてなのさ、君と僕ならきっと無敵さ。知らない人には教えてあげたいな、友達って素晴らしいものさ。君のことなら全部知ってる、僕のことは君が全部わかっている。世界中が泣き悲しんでる夜だって二人なら笑っていられる。こんな気持ち初めてなのさ、君と僕ならきっと無敵さ。知らない人には教えてあげたいな、友達って素晴らしいものさ。 Hey hey。初めてなのさ、君と僕ならきっと無敵さ。知らない人には教えてあげたいな、友達って素晴らしい。ずっと離れない僕らは親友なのさ。だとだ、
石川県ラジオネーム長文乱文失礼しますさんからいただいた、ほどめの栽培がお父さんと仲直りする方法。お父さん、僕の顎にハンガー引っ掛けるのやめてよ。ほどめの栽培のアコーシックレディオ。
負けない。
なぜかって。
イルカが、イルカがさん。アコラジ学
園の勝利を願って。
横浜コール、行くぞー。横浜、横浜叫べ。
横浜
もっと。
横浜
吠えろ。
横浜
横浜
しいよ風が恋しい。
横浜選手権、このコーナーは細身のシャイボーイの楽曲横浜をアコラジックの皆様にカバーしていただくコーナーでございます。ジャージョージ、
今のは何ですか。
え、何ですか。
え、なんか聞こえたんですけど
今。いや、あれはあれですよ。横浜アコラジ337拍子バージョンです。
何ですかそれは。
これはですね、メールいただきました。ラジオネーム笑う角にはハッピータップタップさんと2012の合作ですね。ほう、細見さん、ジャーギさん、こんばんは。
こんばんは。
寒空の下、選手権優勝に向けて死闘を繰り広げる選手たちへ独特な劇を飛ばすアコラジ学園応援団の応援風景を収めることに成功しましたので、よろしかったら聞いてやってください。なんかね、これあれらしいよ、
はい、
僕も知らなかったんだけど、はい、いろんな人にこう声かけて、はい、アコラジッコたちでいろいろ作ってくれたみたい、
ね、なんかいろいろ賑やかな。
そう、ね、あれアコラジ学園の応援団団員はね、
当たり前のように、
ラジオネームイケヤさん、イケヤの嫁お松さん、はい、うかつに女子をやっていますさん、スペシャルウィークさん、ネズミ後輩さん、ブルースドライバーさん、ベネットは静かに暮らしたいさん、ボラージさん、みどりさん、ゆめちゃんが入ってるみたい。これなんかすごいね。
こんなによ
くやるね。
すごい色んな声、ね、
これさ、途中やったら音質悪いやつとかいるんだけど、
いましたね。めっちゃ割れてる。
あと、まあ、前半はいいんだけど、後半、はい、なんか僕の横浜のコール&レスポンスを明らかにバカにしたところとか、ちょっと一回聞いてみますか全部。じゃあちょっと聞いてみましょう。
鈴木さんに
過去の放送を聞かれ、
とっても恥ずかしく
大ピンチである。
でもあんまり私たちを舐めるなよ。
俺たちは
これ誰だこれ。
ウリカラさん、
ウカツさんだ。
勝利を願って。
横浜コール行くぞ。
こっからで問題は
横浜。
これ2012だよ、
横浜叫べ。
これだよ。
横浜からの
俺、からのって日常生活でも絶対使わないようにしてる言葉の一つ。
絶対言わなさそうですね。
でまあ、ありがとうございました、皆さん、本当に。面白かった。すごいね、とうとうね、この横浜選手権も残り2回となります。
はい、
来週王者が決定となりますが、すね、第3回もじゃあやっていきますか。
はい、
まず最初の1通目、
はい、
こちら、宮城県のラジオネーム、ミーザロックさんからいただきました。細見さん、ジャギさん、シャイ。遅くなってしまいましたが、今回も参加させていただきます。
うん、
私はギターは弾けないので、そう、ミザルカはベースなのよね。
そうですね。
で、ドラマティックパンティーラインっていうバンドで前回、猫になっておいで選手権の時も送ってくれましたけど、はい、今回も、ドラマティックパンティーラインのギターのカミッちゃんに弾いてもらっています。よろしくお願いします。誰だよ、カミッちゃん。カミッちゃんはさ、アコラジッコなのかな。
どうなんでしょうね。
これラジオ聞いてない場合さ、ちょっとこの曲弾いてほしいんだけど、弾かされてるカミッちゃんはかわいそうでございます。じゃあちょっと早速聞いてみますか。では聞いてください。ミーザロックで、横浜。
横浜、横浜、横浜、横浜。潮風が恋しくなりに、少し足を伸ばして、あれ
が聞いてた。いい声だよね、ミーザロックさんも、ね、娘さんいるんだよね、お前。
横浜横浜風光がよくなるずっと暗いなるな恋の歌
あ、みっちゃん切れてる
横浜会いたい人がいる叶えてほしい恋の街横浜横浜
私手拍子する場所だ
この待ってるわ横浜横浜もう一度会えたらやり直せるわ恋の街
おーすごいということでビーザロックさんで横浜でございました。ありがとうございます。かみっちゃんキレキレありがとうございます。かっこいいね。ミーザロックの声もいいし、うん、ありがとうございました、はい、ということで、まあ、どんどん行ってみましょう、はい、たくさん来ておりますよ。続きましてこちらラジオネームフラウさんからいただきました。
フラウさん、
細見さんジャーギさんどうもどうも、はじめまして。北海道は最北端在住のフラウです。すげえ、横浜選手権どうしようか迷ったのですが、せっかくなので歌ってみました。キーが高くて大変でした、うん、ギターとか手元にないのでほぼアカペラですが聴いていただければ幸いです。
なるほど。
番組の方は最初からひっそり聴いていたのですが、鈴木さんと再会できてよかったですね。うっかり目頭が熱くなりました。これからもご活躍期待しております、といただきました、うん、
フラウさん、
初めてメールいただきました、ね、ありがとうございました。これね、そうアカペラなんだけど、なんかこうアプリがあるらしくて、こう、はい、なんかメトロノームというかリズムを刻むアプリに乗せて歌ってくださいました。ちょっとじゃあ聞いてみましょう。フラウさんで横浜聞いてください。どうぞ。
新夜風が恋しくなり
すごいよねこれ。
少し足を伸ばしてみた、
ね、
赤レンガが映える海沿いは恋人よ。
ちょっと色っぽい感じですね、うん、言葉
で。今はいつ
ただちょっと心配なのは、はい、キー相当高く歌い出してるんだけど、これサビの終わり結構声張らなきゃいけないとこあるから、そこがちょっと心配なの。
どうなるかですね、
うん、誰より愛されてると信じてた離れる気持ち気づかずにふふ
ふ
ふ
う、
ね、横浜
綺麗な声、
風に髪が揺れる奇跡が歌うのは恋の歌、横浜会いたい人がいる、叶えてほしい恋の街
ほら言ったじゃん、歌い出しが高いから
叶えてほしい恋の街
正解です。
あーすごーい、ということで北海道のフラウさんの作品でございました。ありがとうございました。いやーすごいよ、
すごいですね。
いや面白い、ありがとうございました。
よかったですね。
寒いでしょう。
そうですよ ね、
ね、この横浜なんて全然横浜なんてなんで北海道で横浜歌ってんだろうね面白いね。フラウさんありがとうございました。でね、続いての方もこちらアカペラいただきました。はい、ラジオネームホンキートンクファンクさんからいただきました、うん、初めてメールいたします、はい、とりあえず歌ってみました。途中無音なところもありますが最後まで歌っております。
なるほど。
ということでこれいただいてね、このね、まあ、女性の方で、
はい、
すごいあの声の綺麗な方なんだけど、はい、これは本当にリズムも何も入ってなくて、さっきみたいな、はい、もう完全にアカペラで歌ってる。でなぜかわかんないけど1番と2番の間に謎の間とかもあるの。
へ
ー。でしかもこれすげえのは、はい、1番2番で、C メロ、はい。で、最後の大サビ、全部入ってる。
ほう。
フル尺。フル尺アカペラ。で、途中間もある。だから、これ僕どうしようかなと思って、一、はい、回、ちょっと編集してみたの。間を切って、で、かつ後ろに自分でギター、僕が弾いた、
うんうん、
伴奏乗せてみたんだけど、なんかね、 そのままが一番面白かった。最初に聞いたのが一番面白いから、ちょっと聞いてみてください。もうそのまま、もう無修正でいきます。
はい。
では聞いてください。ラジオネーム、ホンキートンクファンクさんで、もう、住んでるの宮崎県だわ。北から南まですごいね。聞いてください。では、横浜。
横浜、潮風が恋しくなり、
すご
くない？少し足を伸ばしてみた。
大人の女性の
レンガが生える海沿いは恋人よ。今は伊豆子、あなたとの
思い出が眠っている。女性が歌うのが正解なんだよね。
なるほど。
そうそう。
誰より愛されてると信じてた。離れる気持ち気づかずに
一人で安心感が
横浜横浜、風に髪が揺れる汽笛が歌うのは恋の歌。横浜横浜、会いたい人がいる、叶えてほしい恋の街。
チャレンジここはしない。でこれ一番終わるんだ。でこれ謎の間が入るんです。
夕暮れの大桟橋で風に吹かれながら、あなたの横顔を思い出してた。いつまでも私の隣にはあなたいるものだと思っていた。新しい恋人がいるのですと悲しい顔で言われても、
ふふふ。
横浜横浜、さよならの代わりにあなたが告げたごめんなさいを。横浜
横浜、
まだ忘れられずに、海を見るたび思い出す。
なんかこうやってアカペラで歌ってくれるの聞いてると、
気づきました私には。
この後言う、あなただけだわって言われるからね。
あなただけだわ。
いいね。
タラッタダ。
横浜
横浜
横浜、私諦めずにこの街であなたを待っているわ。横浜
横浜、
もう一度会えたらやり直せるわ恋の街。
チャレンジした
。いただきました。本気とごはんくさんに横浜でした。
あんまり長さとか感じなかったですよ。
そうでしょ、
聞けちゃいましたね。
これいいでしょ。これさ、君まさき自分で作曲しないって言ってたけど、
はい、
自分の曲を、まあこの方はもちろんだけど、いろいろ歌ってもらえるって超楽しいよ。は
い、おー、
すごく楽しい。
そういう感じですね。
もう酒が進む進むです。でもまだまだ来てますから。
はい、
次はどんな素敵な横浜聞かせてくれるでしょうか。こちら、名古屋市のラジオネーム、ゆかぬばんさんからいただきました。細見さん、ジャーゲさん、こんばんしゃい。こんばんしゃい。横浜歌ってみました。聞いてください。横浜、かっこ、勝手にアレンジごめんなさいバージョンです。どうぞ。
ん？
潮風が恋しくなり。
なんでこの曲？
少し足を伸ばして、
うるせえ。
赤レンガが生える海沿いは恋人よ。今はいつこう、あなたと の思い出が眠る
何
これ誰より愛されてると信じてた離れる気持ち気づかずに
うるせえセブンスとか使うな
横浜横浜神が揺れる汽笛が歌うのは恋の歌横浜横浜会いたい人がいるかなえてほしい恋の街
終われ終われ早く床沼はいということで聞いていただきました床沼で横浜でございますもう全然メロディ原型が残ってないじゃん、まあ、
こういうやり方もね
なんかすげえ気持ちよく歌ってたけど腹立った。
もう、
横浜、横浜。まあいいです。ありがとうございました。ね、でも、ここで、はい前回王者からまた来ておりますよ。愛媛県のラジオネーム2012さんからいただきました。細見さん、ジャーギーさん、シャイ、シャイ。
はい
今回、そろそろ横浜をちゃんと探そうと列車に飛び乗ったのですが、うん、どうやら、間違えて真冬の日本海に出てしまったようです。せっかくなので歌い上げてみました。よろしければ聞いてください。横浜、冬の限界灘ボーイアレンジ。いただきました。では聞いてみますか。
はい、
では、どうぞ。
風が恋しくなり少し足を伸ばしてみた赤レンガが映える海沿いは恋人よ
すげえな
まいずくあなたと思い出が眠っている
誰より
愛されてると信じてた離れる気持ち聞かずにふふふ横浜横浜風に髪が揺れる汽笛が歌うのは恋の歌横浜横浜会いたい人がいる叶えて欲しい恋の街
いいな ということで聞いていただきました2012さんの横浜でございますいやすごいよ ね, ねもしさでもさ自分でこう例えですよこう、はい、演歌っぽく作ってみようと思ってもどういうこう音階を使えばいいのか僕よくわかんないですけどねなんもうちょっとその熱量仕事とかに生かしてもらえありがとうございました、ね、前回王者今回も本気でかかってきてくれてますけども
すごいですよ
そんな中ですね、
はい
今回ラストですね、神奈川県川崎市ラジオネームわたぼうさんからいただきました、
は
い、細見さんジャーギさんシャイシャイ、はい、先日録音機材を購入したので急いで横浜作ってみました一人で頑張ってバンドアレンジして作ってみましたぜひ聴いてみてくださいっていただきましたこのわたぼうさんは僕の大学の後輩なんですよ、はい、
あそうなんですね
そうそう大学の後輩でであれですよ他校私と福田さんが終電逃してどこだっけな池袋 かどっか、じゃあ中野だ、それこそ。中野で、はい、あの、道端で困ってたら迎えに来てくれて、ノースコーダライナーと横浜でわざわざ、ね、送ってくれた、あの、ワタボーさんがですね、今回、送ってくれました。
はい。
でもね、もうこれはもう厳正なる審査だから。
そうですね。
別に後輩だからって甘くしたりしませんから。はい。ちょっとじゃあ作品聞いてみましょうか。はい。じゃあ聞いてください。ワタボーさんで横浜。
横浜
おお、
言っとくけど、わたるくん顔めっちゃかっこいい
な。お
でこれ残念なことに、わたるくん性格もめっちゃいいから
情報が
欲しい。風が恋しくなり、足を伸ばしてみた。赤レンガが映える。海沿いは恋人よ。今はいずこ、あなたとの思い出が眠ってる。
機材って勝手にこんなの作れるの？
誰に愛されてると信じてたら離れる気づかずに。
はい、
横浜横浜風に髪が揺れる。奇跡が歌うのは恋の歌。横浜横浜、会いたい人がいる。叶えて欲しい恋の街。
ギターがうまいのよ。ということで聞いていただきました、ワタボーさんの横浜らしい。いや、うまい。
これはすごいですよ。
どうです、うちの後輩、
めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
すごいよね。
これはすごいですね。
機材買ってすぐ作ってこれですよ。
こんなにできるもんなんです、
ね、すごいでしょ、
うん、
だってまあ部活の後輩でさ、
はい、
あれですよ、ただ彼女できた時に僕にしばらくずっと内緒にしてたから、
はい、
発覚した後僕怒ってコンクリの上に正座させてしばらく説教した思い出が
すごい仕打ちですね、
ありました。ただですね、だってこれで終わりません。渡るくん機材買ってちょっとテンション上がっちゃったんだ。二つ送ってくれてます今回。ちょっと二つ目聞いてみましょう。ではどうぞ。
塩辛の恋しくなり、
少
し足を伸ばしてみた。赤レンガが映える。海沿いは恋
さっきも言ったけど、俺たちが何を束になっても叶わないかっこよさ。
そして性格も、
いや、渡るくんお見事。
これは
いや、盛り上がってまいりました。これはすごいですよ。ということでは、ラジオネーム、わたぼうさんで横浜でございました。まあ、今回これまででございますけども、残りあと1週、来週が最終回。
はい。は
い、いよいよ来週王者が決まります、今回の。
そうですね。
ちょ、楽しみですね。
楽しみですよ、これは。
ぜひ、最後の1週間、皆様の心の横浜録音して、ラジオアットマーク、細身のシャイボーイ .com に送っていただければと思います。楽譜だったりとか、あとはまあ曲の PV とか、私のアコースティックラジオのホームページに載っておりますので、
はい、
ぜひ、ラスト1週間、参加していただければと。ちょっとね、強敵揃いでございますけど。
レベルが高い。
でも全然物おじせずに送っていただければ全部私聞いてますし、ね、何より私嬉しいので、皆様からのお便り、そして音源お待ちしております。山形県、ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた、細村シャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、マッサンに影響されて、ウイスキーを飲み始めるのはいいけど、無理にストレートで飲まなくたっていいんだよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。ジャーギジョージダイエット途中経過。シャイということで、ジャーギジョージさんの体重を減らそうという企画でございます、はい、3ヶ月で、10キロの減量に臨んでいると。85キロから75キロの減量を目指しておりますが、先週はね、ちょっとタケちゃんの家に体重計がなかったのでできませんでしたが、
はい、
2週間前の時点で体重が 81.2 キロでございました。
そうですね。
では今回、本日12月5日ちょっと体重測ってみましょう。
はい、
ジャーギジョージさんどうぞ。
測ります。
うわぁ、やだな。
はい、乗って、はい、乗った。
お、
え、
お、
ちょっと待って。
お、
え、何キロ、
え、
え、
やった、
え、え、え、え、え、え、出ました。12月5日現在、ジャーギジョージさんの体重 79.8 キロとうとう79キロ台に入りました。
70キロ台です。
ええ、すごい。
やった。
2週間で 1.3 キロの減量。2週間で 1.3 キロか。まあでもまあ70キロ台に入ったということで。こう、最近はどんなダイエット？
いや、でも最近は、本当に変わらずですね、続けてます。
いや、だからさ、何度も言ってっけどさ、顔やめろって、その、こけしみたいな顔すんの、お前。じゃあね、ダイエットの成功語ってる時の。
続けることですかね。
そうですか。どうですか？
でも最近、それ痩せたねみたいなことは言われるように なりました。
あ、そうなんだ。
顔がやっぱりパンパンだったので
。うん。
やっぱり痩せてきてるのかな。
でも残り4週間弱で、あとだって何キロ？ 4 キロ今日超えなきゃいけないから。
そうですね。
じゃ頑張ってください。
見えてきたような、ないような。
期待しております。では、ジャーギジョージさん、ジングルのコールお願いします。
ジングル！
福岡県、ラジオネーム、子猫の枕さんからいただいた、細めのシャイボーイがお父さんとなぜ治りする方法。お父さん、一緒にデッドリフトガンガン上げようよ。細めのシャイボーイのアコースティックレディオ。
みんなでレイディオの PV を作ろうのコーナー。
暖かい。
シャイ、このコーナーはですね、私のレディオっていう楽曲の PV をですね、皆様からこう絵を送っていただきまして、それで作ろうっていうコーナーですね、
はい。
まあ、要は私がなんかどんな PV 作ればいいか分かんないし、僕自分で絵が描けないので、
はい、
アコラジックにちょっと全部お願いしようっていうコーナーでございました。先週ね、ふってコーナーの途中で喋ったせいで、
はい、
ちょっといろんな質問のメール来てます。ちょっとごめんなさいね、ちゃんと喋らなくて。代表しまして、こちらラジオネームおじぎこさんからいただいております。細見さん、お疲れ様です。どうも。ラジオミュージックビデオのイラスト募集について問い合わせをしたいのですが、よろしいでしょうか。どうぞ。丸1、提出方法について。紙に書いて提出の場合はサイズの規定などはありますか？提出する場合は佐藤宅宛てですか？もしくはアコラジ冬祭りで提出することは可能ですか？また画像データでの提出の可否も教えてください。これはですね、サイズは特にない、紙に書いて提出の場合、まあ、僕の、家のプリンターのスキャナーで取り込めればいいですけど。
なるほど。
スキャナー、どこまで取る、ちょっと確認するか。
はい。
じゃあ、喋って。
ね、たくさんのイラストが届けばということで、歌とかね、イラストとか、たくさんリスナーの方からの作品が届くラジオってあんまりないと思うんでね、バンバン募集してるんで。
A4 だわ、
サイズ。A4 でした。
A4 が僕の部屋の。スキャナーだったら最大。
なるほど。
だから、まあ、アコラジ冬祭りで全然もらっても大丈夫です。
はい。
で、あの期限とかないので、あの、あつ、まあ、多分80枚ぐらい、ね、はい、必要になるかなと思うんですけど、
冬祭りでちょっと写すとかできないですか、
ね、あ、それも全然可能じゃないですか。
そしたらどういう感じか皆さんも送れるんじゃないですか。
でまたこの画像データでの提出はできますかって言いますけど、逆に画像データで送ってくださるのが一番楽かなと思います。
うん、そうですね。
で別にあの形とかはしてないんですけど、
はい、
なんかこう PV、なった時見やすいのは横の方が見やすいかなって思います。あ、横長の方が、正方形だと横長の方が見やすいかなと思いますね。あと、質問丸2、楽曲ラジオのミュージックビデオということですが、イラストの内容はラジオ全般をテーマにすべきか、アコラジに基づく出演者などを描いたイラストの方がいいでしょうか。例えば歌詞のワードからイメージしたイラストがいいなど、細見さんの作りたいミュージックビデオの方向性だけでも教えてくれると書き手側としては助かります。
幸せみたいなと思って
俺本当に全然親切な説明しなかったね。あの何でもいいです、あの絵は、あの送ってくださればそれをこう載せさせていただいて、一曲にできればと、はい、だからもうひたすらもう僕は出演せずに、
はい、
絵だけこうね、うん、やってって、で、まあ、トイロップか僕の手書きの文字歌詞としては出すかもしれないけど、はい、あとはなんかこう画面のこう上とかにその人のラジオネームとかを載せたりとかしようかなと思ってます。
あ、いいですね。
だから本当に何でもいいです。まあ、そっか、これ僕を書いてもらえる場合もあるんだ。
そうですよね、まあ、ただ版権とかね、ちょっと あの差し使いのないやつを、ね、
ないない、どういうこと。
だからそのキャラクターの絵を、うん、とか、
あ、ミッキーとか描かれたら困るよそうそう、全然ね、あのアコラジに登場した人たちとかは平気だと思いますし、す、全然、なんでしょうね、あのぜひぜひぜひって感じですよね。
いい
ですね、
はい、ありがたいですよね。
なんか楽しくなってきたこのキャンプコーナー。いい、ね、あのじゃあ送られてきたあの画像はあのまだ途中でも、途中というかその全部80枚集まる前とかでも、はい、アコラジのホームページに毎週載せてきますので、
はい、
ぜひですね送ってくだされば、
はい、
ね、あの懸命に PV って書いて、
はい、
ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に添付してくだされば、
はい、
いいでございます。あ、これおじいっこさんからまだ書いてあります。書けるかまだ分かりませんが、レディオは好きな曲の一つなので、より素晴らしいミュージックビデオが作れるように協力させていただければ幸いです。真面目ですいません、よろしくお願いします
。打ち合わせ感の強い、
いや、とんでもない、真面目だな、助かりますよ。
ありがたいですね。
そっか、いや、こんななんかいい PV が作れそうだよ、
うん、いいですね。
そんな中で早速一通来てますよ。こちらラジオネームロージングマさん、
はい、
アコラジのエンディング曲ラジオの絵を募集ということで、なんとなく書いてみました、
うん、
ちょっと送らせていただきます。毎週アコラジでの絵の集まり具合を聞いてまた描きたいと思います。シャイっていただきました。実際これ見てください、添付データ。
おお、
すごくないこの絵。
わ、これすごいいいですね。
なんかこう海をイメージしてるのかな、青のバッグに私がギター持って歌ってて、
で、ね、はい、
で私の頭にこうラジオが乗ってる
絵でございます。でっかいこう脳みそを
ね。脳みそとかけてんのか、私の日々ロックの楽曲とかけた、
はい、脳みそにラジオがドンと。
そうなんだ、すごいね、
いろんな意味合いがこう込められて
す、ね、すごいじゃん。じゃあこれもちょっと PV に使わせていただきますよね。ロージングさん、ありがとうございました。
いいですね。
ということでね、ちょっと詳しくまたホームページにちょっとコーナー作って載せときますの で、
そうです、ね、
送ってくださればと思います。ちょっと来週からまた生きる楽しみが一つ増えました。ありがとうございましたでは一旦ジングルいきましょう、どうぞ。
名古屋市ラジオネームゆかぬばんさんからいただいた細身のシャイボーイのお父さんと仲直りする方法。お父さん、プロ野球の契約更改の時期だからって野球選手の年俸が自分の何年分の給料になるか計算するのはやめようよ。細身のシャイボーイのアコーシックレディオ。
シャイということで、
はい、
ジャギジョージ、君は家電は好きですか。
家電あんまり詳しくはないです。
あ、そうですか、
はい。
私はその父親が家電メーカーに勤めてることもあって家電が大好きで、小さい頃から家の配線とか全部自分でやってたんですけど、やっぱ家電はほら高いからさ、最近はこう全部音楽活動にお金使っちゃってたから家電を買うこともまあめっきり少なくなって、ただこの間私の部屋にあるこうテレビを録画する機械が壊れちゃったのよ。テレビチューナーとハードディスクがこう一体化されてるものを僕使ってたんだけど、まあ結構もう2年ぐらい使ってたから、まあ寿命っちゃ寿命だったんだけど、でまあテレビを録画できなくなって、
はい、
でしばらく1ヶ月ぐらい暮らしたんだけど、まあ、特に難はなくて、
うん、
まあ1個言えばあの前に撮ったあのミスユニバースに全然相手にされなかったバナナフェイスを録画もう見れなくなってしまった、あの書き出し機能がなかったから DVD とかに。 そうそう、だからそれがもう一生見られなくなってしまって、良かったのか悪かったのか、まあそんくらいでなんかあんま困んなかったんだよ、
はい、
ただ僕はあの紅白歌合戦が大好きなの。
うーん、
あの毎年紅白録画してその後何回も見るから、
はい、
でもうね12月入ったからなんか買わなきゃってことで、
はい、
あのナスネっていう機械を買ったんですよ。
ほう、
このナスネってまあソニーの機械なんですけど、まあ、ネットワークにつながって使う機械で、要はまあ録画 1TB のまあ内蔵 DV あのハードディスクついてて、まあ、外付けもできるんだけど、うん、でネットワークにつないであるからこう家の中で Wi-Fi を使ってどこでもこう iPhone だったり iPad だったりとかでテレビが見られるの、録画した。でそれだけじゃなくてこう外出先でテレビ番組表から録画の予約できるのはもちろん、
うん、
その録画したものを外出先でも見れるの、ネットがつながってれば、ネットでまあ普通の通信でもできるんだけど、っていう機械をね最先端のものを買いまして、まあ、あの PS3 と接続したりするんだけど、あの銀座に行った時年末のビンゴゲームで PS3 当たってさ、でも俺ゲームやんないじゃんか、だから宝の持ち腐れ、まあブルーレイ見るのに使ってたりしたけど、でも初めて今有効活用してますけど、もうこれでも年末のなんかこれからね特番とか増えますけど音楽系の、はい、全部見れますよってところで、
いいですね。
でもやっぱまあ何よりもやっぱ紅白が楽しみ、
うん、
っていうところで、まあ今年もいろんなアーティスト出ますけども、
はい、
君は今年一番聴いたなっていう曲は何ですか？
一番聴いた曲、
なんか今年発売された曲で、
僕はもうそれこそすごいかかってたの、
うん、
レッドヒットゴーですよね。
あ、
カラオケでもやっぱり歌ったりはしましたし、
そ君レッドヒットゴー歌うの？
厳密に言うと歌わされた、
ね、あ、そうなんだそうなんだ、はい、あでもそれもありだと思う。でもなんか人それぞれその今年なんか一番だなと思う曲あると思うんだよね。
うん、
ちなみに僕は椎名林檎さんの日本っていう曲、ワールドカップの NHK のテーマソングになった曲だけど、あれなんか私すごい好きで、っていうのも僕もともと東京事変がすごい好きだったんだけど、はい、椎名林檎さんのバンドの、まあ、東京事変活動休止して、で前回のワールドカップ NHK はスーパーフライのね、はい、あれだったじゃん、ある
あね、魂レボリューション、
あ、そうそうそうそう、
これでわかるのすご
いだったじゃない、
はい、
で今回どんな曲なんだろうなと思ったら椎名さんの日本って曲で、まあなんか今までのこの椎名林檎さんのイメージとまた違う、でも東京事変とも違う、なんか
そうです
ね、でいろいろ気になって、
はい、
まあ、CD 買ったりとか林檎さんのインタビュー見てたら、まあやっぱこう発注があって作ってください、はい、ですごいプレッシャーだったと、やっぱ大プロジェクトだから、でいろいろ頑張ってで、このサッカーのワードを入れたり日本っていう、ワードを入れたりして作りましたっていうのも聞いて、で今回さ、つい先月椎名林檎さんの最新アルバム日出るところっていうのが発売になって、僕、はい、別に最初買うつもりなかったんだけど、その日本って曲が絶対にこの椎名林檎さんの今までの曲と全然違うから、
はい、
アルバムの中でどういう曲順になってんだろうなと思って、それが気になってアルバム買っちゃったぐらい、その日本って曲が好きで、で私の今年一番の曲は日本、
お
これぜひですね、アコラジックの皆さんの今年一番の曲も聞いてみたいな
と。ああ、そうですね。
ということで、来週はこのメールテーマやってみたいと思います。輝け、アコラジレコード大賞ということで、
はい、
アコラジックの皆さんにですね、ぜひ今年、自分が一番好きな歌、たくさん聴いた歌、はい、いいなと思った曲、一曲送っていただければと思います。この曲はですね、今年発売された曲、
ね、
今年発表された曲に限ってですね、
はい、
ちょっと来週のメールテーマとしてちょっと知ってみたいなというところでございます、
はい、
ぜひ懸命にですねテーマって書いてですね、はい、皆さんが一番今年聴いた曲を送ってくださればすごい気になる。
ちなみに、
ええ、
シャイボーイさんの曲は
なし、
あ、なしなし、
もう普通に発表、もうこれガチでいきましょう。
あ、なるほど。
ちょっとね気になる、皆さんが一番何を聴いてるのか、
お
これ私の曲とかなしで一番本当に聴いた曲、
なるほど、
でお願いいたします。ちょっと来週楽しみにしておりますね、こちらの方もよろしくお願いいたしますっていうところでございますが、それはそれとしましてです、12月4日に、私の飼っているウサギの四つ葉くんが4歳になりました。 お誕生日でございました
けど、ね、おめでとうございます、
ありがとうございます四つ葉は僕が寮暮らしするときに飼い始めて、
はい、
そこからまあ4年、になるわけでございますけども、最初まあ飼い始めるとき僕別にウサギとか興味なかった最初、
はい、
で、こう寮に引っ越して最初車でいろんなホームセンター回ったりして、あの家具買ってるときにそこに隣接してたペットショップに四つ葉がいたのよ、まだ生まれて5ヶ月ぐらいの四つ葉だから4月だったから12月に生まれて5ヶ月、はい、でもウサギ子ウサギって結構生まれて 1,2 ヶ月で こう買われるのが普通なの。だからなんならちょっと売れ残ってたって言ってもいいぐらいなの。でなぜかってもう一目瞭然だったわ。もう元気良すぎた。
ああ。
ゲージの中で走り回ってんだ一匹だけ。他のウサギはこうおとなしくしてんのに。でこうなんだろうゲージの中にさらにこうウサギ用の木製の家があったりするんだけど、ちっちゃい、はい、それもガンガンかじっちゃって、家がもう半壊しちゃってる、半分もかじっちゃってるから。でもなんか他のね、ウサギはこう、お客さんとかにも人気あるのに、しかも真っ黒だし、他のウサギはなんかこう、白かったり、茶色だったり、可愛らしいのに、なぜ真っ黒なんだと思って、で、なんかすごい気になったの。こいつなんかいいなと思って。ただ、まあ、生き物だから、その無責任なことできねえから、
はい、
その日本屋さん寄って、ウサギの本買って、帰って徹夜して、その本読んで、これ買えそうだぞと。金銭的にも、世話の頻度的にも。で翌日そこ行ってで飼い始めたんだけど、そっからはでもまあなんかいろいろしつけしたりとか、あちゃんとトイレの場所も覚えてくれるし、でなんか大人になるにせだんだん落ち着いてきて、で今ではもう良きパートナーです。やっぱこうさ、仕事のこととかでまだ喋っちゃいけませんよってこととかも、やっぱ喋っちゃいけませんよって言われるからでもやっぱ喋っちゃいけないわけじゃない、はい、いろいろ喋りたいようなことでも、でもあの四つ葉にだけは喋って大丈夫じゃないでもこれってバカみたいに聞こえるかもしれないけど、はい、結構大事なことで、
はい、
なんかこう誰かに喋れるっていうのはやっぱ大きいんだよね。
あ、まあそれ
はそうですね。だからやっぱ四つ葉がいるっていうのは僕にとってすごい、おバカにしてんだろ俺のことその顔ぶっ飛ばすぞお前かわいそうな目で見るなよ、だからちょっと四つ葉に感謝してるんですよ、
はい、
だから今回まあ4歳のお誕生日ということで、ちょっと四つ葉の曲を作りましたんで、
はい、
聞いてください。では細身のシャイボーイで四つ葉。
真っ黒なウサギと暮らしているんだ。名前を四つ葉っていう男の子さ、愛嬌あるやつじゃないんだけど、二人で仲良く暮らしている。東京に来たばかりの僕には友達なんているはずもないけれど、四つ葉がいれば平気さ、僕らはほんと息の合ったコンビなんだ。真っ黒なウサギと暮らしているんだ。名前を四つ葉っていう男の子さ、愛嬌のあるやつじゃないんだけど、二人で仲良く暮らしている。夜遅くまで下手くそなギターの音色聞かせてしまいごめんね、ちょっと我慢してくれよ、これで二人の飯代稼いでくるから。僕が有名になってお金に少し余裕ができた時には、でかいゲージ買ってやるから、今は小さな家で我慢しておくれ。いつか僕有名になってお金に少し余裕ができた時には、お前の嫁さん連れてくるから、ちょいと気長に待っていておくれよ。真っ黒なウサギと暮らしているんだ。名前は四つ葉っていう男の子さ、愛嬌のあるやつじゃないんだけど、二人で仲良く暮らしている。東京に来たばかりの僕には友達なんているはずもないけれど、四つ葉がいれば平気さ、僕らは本当に息の合ったコンビなんだ。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで四つ葉でした。
山梨県ラジオネームこもはかさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、うちのストーブは灯油だから薪はいらないよ。薪は細身のシャイボーイのアコーシグレイディオ。スタバで MacBook。
スタバで MacBook。 このコーナーはスターバックスで MacBook といったようなちょっと痛い組み合わせをアコラジックの皆さんに見つけて送っていただくコーナーです。ジャーギジョージ、
はい、
このコーナーいろいろたくさんメールいただいております。ありがとうございます。では早速1つ目いってみましょう。東京都ラジオネームもっこりさんからいただきました。大作ハリウッド映画でタレント吹き替え。あ、これ気になるんだやっぱり。
まあ気になります、
ね、あ、そう、はい、私こう洋画見るとき結構こう字幕で見ちゃうから、
あ、僕も字幕で見るんですけどね。
な、何が気になる、あ、やっぱあれか、テレビでやるときとかは。
テレビでやるときとか大体吹き替えになる。
あ、そっか。タレント吹き替えはやっぱ分かるもんなの？下手くそなの？
下手くそっていうか、まあ、あの人が喋ってるなって、うんうん、頭にずっとあるんで。
なるほどね。
あーみたいな。
あ、そうな
の。やっぱり演技力も気になりますし、 あとはそれこそあれですよね、声優のファンの人とかはあんまりよろしく思ってないとか、
うんうん、なんでタレント使うの？一個それが話題になるからってこと。
そうですね、宣伝でしょうね。
あ、そうなの、はい、大変だね吹き替えとか言って数年後俺やることになったら話来たらウケるだろ。でも木こりさんに怒られる、ボロクサカスに言われるんだろう ね、
社会でね。
続きまして、愛知県ラジオネームスペシャルウィークさんからいただきました。音楽番組で口パク、これねちょっと問題になってますけど ね、
まあ、いろいろね、
FNS 感謝祭とかでね、はい、口パクってさ、そんなに悪い？
あ、でも人によるんじゃないです
か。そっか、みんなさ、その歌手に何を望んでるの？そのテレビで見る、はい、ライブとかなら分かるよ、
はい、
テレビで見るさ音楽番組にさ、
はい、
何を望んでるんですか？僕逆に、
はい、
なんかこうアイドルとかが歌うときにさ、こうそれこそだって何十人もいるようなアイドルさんだったりとか、はい、大人数だとそれはみんなで歌ったらよく分かんなくなるじゃないですか。しかも、
そうですね、
大きいセットとか生放送であればあるほど音のミックス、こうミキサーさんも大変だし、そうするとどうしてもこうごちゃごちゃってなってしまうぐらいなら、僕は口パクの方が見てて楽しいかもしれない。まあ人それぞれか。
まあアイドルとかはそうでしょうね、やっぱり。
あ、バンドとか。
バンドとかはやっぱりこう、
ね、バシッとやってほしいってこと。
バンとこう演奏も聞きたいっていうか、ライブにね行けない、
うん、
ライブで見れないの、うん、テレビで。
ああ、そうか、
ね、
そういうもんか。アーティストも大変です。俺もいつかやることあんのかな口パク、まあ、難しいよね。でもさ、まあ、
そうですよね。
でもバンドで口パクって大変だと思うよ。だってこのギターのストロークとかさ、
普通に歌うより難しい
ね。ねえ、私もそう思いますけどね。続きまして、埼玉県ラジオネームタコイカじゃんけんさんからいただきました。個人宅の過度なイルミネーションこれさ、大阪どうなの？
大阪ですか、
うん、
あの僕の近くの家に毎回過度なイルミネーションをしている家はありました、
ね、そう、
はい、
それって嫌？僕なんかはこの、はい、あ、僕の住んでる界隈も何軒かイルミネーションしてるとこあるけど、はい、なんか帰り道とか見るの楽しいんだよね。
あ、そうですね、嫌っていうわけじゃないですよね、うん、やっぱり
あんまり、まあうちの周り過度なのはないけど、
過度だとあんまなんかドヤ感みたいなのがあるというか、
そ
のだいたい一軒家のちょっとお金持ち目の家が、うんうんうんうん、すごいドドンとこう毎年やってる。
なるほどね。
でも心配になりますけどね。
何、
あの次の年に、うん、あのイルミネーションやってなかったら、あれ
財政的に何かしらの問題が生じたんじゃねえかっつって
なります。
なんかさ、イルミネーション別にやんのはいいけど、隣の家とかさ、
はい、
夜なんかチカチカしたりしないのかね。それはちょっと嫌よ
ね、 あの消えたりついたりするやつ。
そうそうそうそう、まあいろいろあるんでしょうね。あれでもお父さんが大抵設置するんだよね多分。
あ、まあまあ、
そんなことないの、家族みんなでやるのかな。
あ、でもどうなんですか、
ね、でもあれお母さんのね、家族みんなの理解がないとできない。
できないですよね。
結構お金もかかるだろうしね、うん、
恥ずかしい恥ずかしいみたいな人もね、そのお父さんの方が恥ずかしい、これやめておけよ、
う
ん、
そうだね、
いいじゃないみたいな。
そうね、イルミネーションあんまやりたいと思う？私見るのは好きなんだけど、
ね、
あんま
自分ですよ、ね、
そうだね。でも大人になると変わるのかもしれませんけど、
ね、
続きまして、京都府ラジオネーム焼き石にオリーブオイルさんからいただきました。男子トイレで音姫。音姫ってあの水の音で
流す、
音を打ち消すやつ、
はい、
あれ時々さ男子トイレにもあるけどさ、
はい、
あれさ女子トイレには 100% の確率であんの
みたいですよ。
あ、そうなの。
いや、わかんないですから、ね。
あ、そっか、じゃあ、よく女子トイレご利用される
んですよ。違うんですよ、これは。
あ、そっか。
ね、
あれ、
言いますけどね、
実際さ、
はい、
女性の方々はそのさ、あったとしてさ、使うのかな、はい、あれさ、使う方が恥ずかしくない？シャーって、なんか川のせせらぎみたいな
音が。ね、シャーみたいな。
そう。
なんかありましたよ、そういう分析みたいな
のがあって。あ、そうなの。
最近なんか、ディグラム分析っていうのが流行ってるんですけど、
ああ
女子トイレで音姫を使わない女子は年下の男性からモテやすいっていうデータが出てるらしい。
ああ、その手のデータは俺はやかましいと思っちゃうやつだあ、でもそういうのがあんだ。
あるみたいですよ。
そうなんだ。
そういうの気にしない女の人だから、うんうん、そのオーラかなみたいな分析が出てるみたいです
かね。そうですか。あのさ、同棲してるわけじゃんか、はい、トイレの音とかどうして
どういうこと？
聞こえる？
あ、聞こえるかどうかみたいな話ですか？うん、いや聞こえないようには
聞こえ
ちゃんとなってますよ部屋自体が。
あ、そうなんだ。
はい。
俺でもさ同棲とかしたことないから分かんないけどさ、
はい、
おならとかどうするの？
え、普通にしますけど。
あ、そうなんだ。はい、その別の部屋行ったりトイレでするんじゃなくて、
はい、
普通にリビングでする。
普通にしますけど。
それ相手も？
それどうだったかな。でも相手はそんな、うん、
気になんない。じゃあ、じゃあ気にしてないってこと。
そうですね。気にせずにするタイプではないですけどね、相手は。
うん、
相手は
そうなんだ。
西田はですけど。
同棲ってのもいろいろあんだね。
そうですね。
福岡県、ラジオネーム、りょぶんさんから言って、やっぱ私がさ、お前の同棲生活に全然興味がねえせいで、薄っぺれえことしか聞けない。
広がらない
っていう。ごめんなさい、福岡県ラジオネーム、りょぶんさんからいただきました。
はい。
電車の中で、みかん。
これですね。
これでもいますよね、おばちゃんとか、はい、みかん。
みかん許せちゃいますよね。
あ、俺ダメ。
あ、本当ですか。
ああ、
みかんってなんかずるいなと思いましたね。
あ、そう。
許せちゃう。
これギリギリの線でじゃぎじゃギリセーフ。
そうですね。あんまり食べ物とか、うんうん、例えばね飲み物とか。
ぶどうは？
ぶどうはちょっとダメですね。
あ、そう。
種とかが。
ああ、みかんはいい。
みかんってなんかあのサイズですかね。ああ、サイズ感とか、こうね、
ああ
自分でちょっと食べてすぐ。
私基本電車の中で食べて、電車の中っつってもさ、そのなんだろう、旅行用のこう昔になったサボックスのやつとかでは駅弁とか食べていいわけでしょ、はい、でも普通に乗ってる、それこそ横須賀線だの山手線だのは、はい、俺セーフは飴とかガムぐらいかな。
まあ、
あと飲み物飲むぐらい、ね、俺あの電車の中で酒飲むおっさんも好きじゃねえんだよ。
あれもう一番嫌です。
でもやりたいなんかこう
願望はあるんです、ね、
なんかこうビニール袋に入れたままこう500の缶とかってさ、
そうですよ、ね、
柿の種しかり、ね、こうスルメとか食べてるおばさんいるじゃん。
ますよ、ね、
あれやってみたい。でも俺絶対やっぱ
り、ね、
倫理的にもやっぱ周りの目も気になると思うんだけど、でもなんかあれ飲んでるおっさんの顔なんかすっきりしてんだよねちょっと羨ましい。気持ちよさそうにはしてますけど、
ね、
続きまして埼玉県、ラジオネームこの木なんの木、佐々木さんからいただきました、はい、スマブラで下 B ばっかり。これは何？
これは嫌です。
なんかハメ技みたいな。
ハメ技みたいな。あ、ドンキーコングとかがね、よくあの、
うん、
下の地面を叩きつける技があるんですよ。
なんかボンゴ叩くような。
そうなんですよ。
確かに僕64のスマブラ大学行った時、こう寮でなんか持ってる子がいて、はい、みんなで休み時間やったりしたけど、なんか真渡りってやつがいてさ、
はい、
すげえ強いんだよ。これ4人でやって3人がかりで真渡りに行っても、まあ、50% ぐらい勝て、もうそいつとやってから全然面白くなくなっちゃった強いやつは強えなって思っちゃ
う。強いやついますよ ね、
ねえ、全然かなわない。一番さ得意なゲーム何？
得意なゲームですか？
いや私さ、やっぱゲームのセンスがないんだよ。だからこのさっき言ったようなあのプレステでさビンゴで当たってから、はい、なんか買おうと思って、はい、あれ買ったの、あのジョジョの奇妙な冒険の、
はい、
僕ジョジョ好きだから、ね、それの PS3 のソフト、
はい、
格闘ゲーム買ったんだけど、全然ネットつないだら俺本当一撃回ってずに終わっちゃう。なんか一発食らったら一個ふわっと宙に浮くんだけど、
はい、
そっから立て続けになんか食らう。
そうですね、コンボでみたいな。
そう、俺のジョータローがボコボコにされるんだよと思って、そっからもう全然やんなくなっちゃった。
あ、でもサッカーのゲームウイニングイレブンっていうやつがあるんですけど、うん、ああいうのはよくやりますよね。
あ、そう、
はい、
あれは面白いんだ。
面白いですね、スポーツで
選手も知るかね、やってみたいゲームね。続きましてラジオネーム松井咲子神吉さんからいただきましたアニメの専門学校にローラーブレードで登校をなんでちょっとアニメキャラなりきってるってこと？
なりきってるんですかね。ローラーブレードやったことあります？
あるある。僕ねちっちゃい頃、本当小学校の時、いつかしらの誕生日プレゼントローラーブレードで、
あ
ー、好きでしたよローラーブレード。
僕もやりましたね。なんか
4つローラーがつい縦についてるやつ。
そうです、そうです、
紫色のタイヤみたいな。
紫色の
ね、あれなんで紫なんだろうね。
あ、確かにそうです、ね、
ローラーブレードやりましたね。
一人近所にうまい子がいて、大会に出たことが、受賞したことがあるっていう子がいて、
あ、そう、
すっごい
う
まいこと滑ってました
。俺は近所の子が、まあまあ、マンションに住んでたんだけど、はい、中3ま で要は買った時はマンションに行って地下駐車場が下のコンクリがこう打ちっぱなしみたいな、
はい、
すごいツルツルしてて、そこでよくやってて、はい、で一人の子が車出ていくとこにぶつかって交通事故で大怪我して、うちのマンションでローラーブレードのブームが終わりました
想像以上に話が重かった、
うん、 なるべく明るいテンションでは行ってみたけどでは今週最後の、スタバで MacBook をいただきました山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。セカオワという世界の終わりのファンの呼び名すごいねこんななんだね。
セカオワ
の、ね、さっきこの収録の前にね、はい、要は世界の終わりのバンドのファンの方々の呼び方をセカオワ、はい、セカオワのワは輪っかの輪感じで、はい、いいね、
いいですね、
すごくいいと思う僕。
これ誰が初めに考えるんでしょうね。
ね、
公式に言われる
のか、確かにこうバンド側から言うのか、はい、おそらくファンの人が最初呼び始めて、はい、バンド側が気に入っていったりするんじゃん。
ああ、まあありますね、そういうパターン。
これちょっと悩んでるのは、まあ、アコラジ聞いてくださってるリスナーの方はアコラジっ子って呼んでるじゃない、
はい、
あのジャーゲジョジが決めて、はい、僕こう細身のシャイボーイとしてやってる時にライブで来てくださるお客様のことの呼び方は何もないんですよ。
ないということですね。
ああ、なんかさ、ファンって呼ぶのもなんか違うし、
はい、
僕の場合全然、はい、ファンじゃないしなぜか来てくれてるありがたい人たちだけどなんていう、なんかそれもなんか案がありましたら教えてください、ね、私の、ね、はい、あのライブに来てくれる人たちの総称、ぜひありがとうございますスタバで MacBook このコーナーもどしどしお待ちしております。懸命にスタバと書いてラジオアットマーク細めのシャイボーイドットコムでお待ちしております。ただですね、勝手にコンプライアンス、
はい、
ね、もう一個のコーナー一番最初からやってる初期のコーナーがですね、はい、全然メール来なくなっちゃったスタバで MacBook に乗っ取られて
そうです、ね、
ちょっと来週、
はい、
勝手にコンプライアンス、ちょっと様子見て、
はい、
全然メール来ないか、はい、面白くなかった場合来週で最終回ちょっと
ついに、ね、
もしよければ勝手にコンプライアンスの方も、はい、スタバで MacBook と同様、よろしく愛していただければと思います、はい、では一旦ジングルいきましょう。ジャギジョージどうぞ。
一旦ジングル。
愛知県ラジオネーム知れば迷いしなければ迷わぬ恋の道さんからいただいた細めのサイバーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、クリスマスにプレゼントがたくさん欲しいからって今からルーズソックス吊るすのやめてよ。細めのシャイボーイのアコースティックレディオ。
ここで1通メールいただきました。東京都ラジオネームちびりんごさん、27歳の女性からです。シャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、こんにちは。
こんにちは。
とある人からこのラジオのことを知り、聞くようになりました。まだ第0回と第1回しか聞いていない私ですが、伝えたくて止められないことがありご連絡させていただきました。このアコラジのことを教えてくれたのは3年間付き合っている彼でした。彼のことが大好きで大好きで、いつも笑顔でいてほしいと思っていました。その笑顔の理由が私だったらいいなと思っていました。意地悪を言われても怒られても呆れられても好きだから大丈夫だって思っていました。でもダメでした。傷つくたびに私自身が笑えなくて、どんどん話せなくなってしまいました。何を言ってもうまくいかない感じがして、話せなくなってしまったんです。彼と会う日が辛く感じていました。そしてつい最近お別れしてきました。この人とずっと一緒にいたいと思っていたのに、シャイさんみたいに、ピュアな気持ちのままで付き合えていたら変わっていたのかな。結婚にこだわって彼を焦らせてしまいました。でも年齢的な問題で言うしかなかった。最近このことをずっと悩んでいます。彼とこのラジオでつながっていることを信じて、今日も精一杯の笑顔で頑張ろうと思います。元気をくれるシャイさんに、感謝しております。これからも応援しております。次は楽しいメールを送りますねといただきましたが、今日さ、あのジャーギジョージをこう駅で、車乗っけてさ、
はい、
こう上がってって、もう開口一番がさ、
はい、
すごい恋愛のメール来てましたねもう楽しそうにもうジャーギジョージはこういうのを聞くと、もうなんか答えたくてしょうがないし、もう恋が好きだからっていうのも、猪木谷先生が誕生日だったじゃん、12月3日で、えのきや先生の誕生日ネットで調べても載ってないだけど、そういえば第3回であのアコラジの時に先生がゲストで来た時に、
はい、
先生の誕生日言ってたなと思って久しぶりに第3回を聞き直してみたの、
はい、
したらなんか誰かからこうメールで、
はい、
彼女にどんなプレゼントをしたらいいですかねっていうメールが来てて、
は
い、
ありました。
僕は別に何も答えなくて、で先生もうーんみたいなこと言ってたら、ジャギジョージがもう本当プレゼントなんてね、気持ちですから、みたいな、こう、恋の達人みたいな、もう、すごい楽しそうに喋ってんだよね、
はい。
でもね、やっぱね、そこで、やっぱ思ったのは、僕の方が君より、ラジオのパーソナリティとしての資質があるなと思ったのは、僕はね、こういう恋の悩みとか、こう、恋の、なんか出来事に対して、何も言えない。っていうのは、 恋の経験がないから何も答えられないし、何もこう具体案を出すことができない。だけど多分恋の悩みなんてのは誰もこう話したとして具体策とか求めてないと思うんで、ただ聞いてくれればいい。最終的に答えを出すのは自分自身なわけだから。だから私みたいのはきっと最適ですよ。どんだけ喋られても答えられないからだから、なんかね、っていうことで、まあ、ちびりんごさんも送ってきてくれたわけで、すごいね、彼がこう、私のこと、アコラジのことをね、教えて、で、聞き始めて、お別れしてしまって。ってことは、今もこれ聞いてるってこと？男の人の方は。
そうですよね。
あ、そう。どうも、シャイボーイです。やっぱいろいろ思うところはあるんだろうね。でも、まあ、ちびりんごさん、年齢が私の1個上か2個上でございますけど、
はい、
やっぱこれ読んで改めて思ったのは、私がまあこれからいつか誰かとお付き合いすることがあった時に、やっぱ私もやっぱ年齢のこととかやっぱ考えなきゃいけないんだなっていう、同時にやっぱ寂しくなりますよね。やっぱ高校生とか大学生とかだったらあんまりその年齢のこととか気にしなくていいわけじゃない。相手のことが好きだったら好きだっていう気持ちだけで付き合ったりするわけでしょ、はい、でも私はもう一生それができないわけじゃんと、と思ったらなんかすごい寂しくなりましたね。でもつい最近お別れしてしまったと。この方は今でも好きなのかな。
どうなんです
かね、好きだけどいろいろなことがあってこれ以上は付き合えないと思ったからあれだったのかな。ちょっとね、僕にはなかなか分かんないんだけども、うん、どうするちびりんごさん、もし彼氏のこと恨んでるんであれば、僕全然あの相手の声がうまくいかないための歌を歌いますけどお望みであれば。でもなんかこれを見てる限り別に相手のことが嫌いってわけじゃないよね。
そうですね。
そうか。まあ僕は別に何も言えないんだけど、まあ僕にできるのは歌うことだけですかね。そうか。何歌いましょうかね、じゃあ。じゃあ、やっぱこういう話を聞くと、やっぱ思うのは、恋って素敵だなって、僕は失恋すらもできて、ずにね、ここまで来てしまったから、だからって別にこう失恋してる人のことは羨ましいっていうつもりはないよ。そんな失礼なことは言わないけど、元気になってくれればな。ただまだ第0回第1回しか聞いてないっていうところで、こっから今のこの第35回までたどり着くまでどんだけ、時間かかるか分かんないですけど、もしじゃあこのちびりんごさんが35回にたどり着いた時に幸せな恋ができるように、じゃあ一曲歌いましょう。 I love you という曲が子供の頃から好きだった。歌詞の意味もわからないまま何度も繰り返し聞いていた。今ありったけの愛を込めて寄り添う二人のためにラブソングが歌いたいんだ。I love you baby しびれるくらいのラブソングが歌いたいよ。ふふふふ。歩む日々がどうか笑顔で溢れますように。たとえ気持ちが離れたとしても迷わずに帰ってこられるように、私ができることは一つ、ありったけの愛を込めてラブソングが歌いたいんだ。闇を照らす灯台の光のようなラブソングが歌
いたいよ。ふんふんふん。I love you。 I love you。
なんかこんなメールを読むと、このラジオを聞いてる人の中でどれだけ恋をしているのかはやっぱすごい気になりますね、うん、ずるいなとちょっと俺置いていかないでくれよ。でももし、何か、恋をすることがあれば私の曲が役立ってますように。ラブソングが歌いたいんだ。I love you baby 幸せになれよ。二人の未来映る季節の中に私の作ったこの曲がどうかいつも鳴り響きますように。ラブソングが歌いたいんだ。闇を照らす灯台の光のようなラブソングが歌いたいよ。ふうふうふう。
ありがとうございました。細身のシャイボーイでラブソングが歌いたいんだでした。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。第35回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から細身のシャイボーイとジャーギジョージの2人でお送りしてまいりました。ここで1つお便り。群馬県コケマリさん、細身さん、ジャーギさん、シャイシャ シャイ。寒くなってきましたね。クリスマスが近づくと恋人がいなくてもなんだかそわそわしてしまいます。わかります。そして今年のクリスマスといえば細身さんのワンマンライブですよね。とても楽しみですが、一つだけ心配なことがあります。それは細身さんが両親の説得に失敗した場合、これが最後のワンマンライブになるかもしれないということです。細身さんなら大丈夫だと信じていますが、人生何が起きるか分かりません。ほんの少しだけ無意識に近い部分で心の準備をしてしまっている自分がいます。だからこそ細身さんに伝えたいことは今伝えなければと思いメールしました。細身さん、2年間という短い時間でしたが、僕は細身さんの歌やトークに笑い感動し、そして熱くて全力な生き様に何度も勇気づけられてきました。もしも両親の許可が下りずに実家の八百屋さんを継ぐことになっても、八百屋じゃねえよ、僕はあなたのことを忘れません。そして来年以降も活動を続けられるなら全力で応援しますので、絶対にラジオスターになってくださいね。ラジオスターになるまで目も耳も離しませんからね、っていただきました。
なるほど。
俺もこれもらって、あ、そっかと思ったんだけど、はい、まあ一応ね、2年間の約束でやってますから、まあ来年の3月まで。でも、お約束するのは、もし、活動ができなくなったとしたら、最後にちゃんとお別れのワンマンとかはしますので、今回が最後ってことはないです。
はい、
ただ、ね、まあいろいろありますので、今の時点じゃ、まあなんともまだ言えない状況ですよね。うん、ハリーポッターって見たことあります？
はい、好きですよ、僕。
本は読んだことありますか？
本読んで映画見るのが好き。
僕、もう大好きで、ちょうど映画、もう僕が中学1年生の時から始まって、で、主演のダニエル・ラドクリフ君は、僕89年の1月生まれで、ラドクリフ君は、89年の7月生まれ、ちょうど半年差なんだよね。うん、それもあって、すごいなんか自分と映しながら見てたんだけど。で、ラドが、やっぱこう成長していく過程、ラド編。
じゃあ、
クリが、
違う意味でちょっと変。
ラドクリフさんが好きで見てたんだけど、僕さ、真面目に、まあ理系の人間だからさ、魔法って何かなってずっと思ってて、うん、 で、魔法、まあ、杖があってさ、呪文を唱えてこうやるじゃない。
はい。
で、まあ、正直、杖とかよくわかんない。なんか、フェニックスの音とか入れるじゃん、シーンに。
ああ、ありました、ね。
で、はい、オリバンダーがさ、はい、これがお前に合ってるとか言うじゃん。はい、で、オリバンダー途中拉致されたりして大変なことになるけど。はい、ありました、ね。で、まあ、杖ね、まあ、ドラゴンの尾っぽ入れたりとかするじゃんか。はい、その、杖はよくわかんないわ。まあ、はい、杖というのが、もし、こう、道具だとして、呪文というものは何なんだろうなって、アバダ・カタブラとかあるじゃん。
はい、ね、
エクスペクト・パトローナームとかさ。
はい、
あの、言葉に力がある。で、言葉がこう、杖というものを介してなんかこう、ね、わーっと魔法をかけるわけだけど、現実世界でも、ま、バカにしないで聞いてほしいんだけど、現実世界でも、なんかこう、魔法ってあるんじゃねえかなってちょっと思うことがあって、っていうのは、なんかこう、言ったことを、とか約束したことを全部ちゃんと、こう、守っていけば、その人の話す言葉は魔法になるんじゃねえかなってちょっと思うことがあって、だってさ、例えば、僕が言葉にしたことを全部守るようになるとするじゃない。で、人と約束も全部守る。だから僕がじゃあ例えば、何々しますよって言ったことが全て現実になるのであれば、その人の喋ることはもう魔法なんじゃねえかなってちょっと思うことがあって、だから僕は人との約束をちゃんと守ろうって、魔法使えるようになりたいから。だって現実に鈴木さんと会えたんだもん。
そうですね。
で、あと一つはもう僕はラジオスターになりますよって言ってる、うん、ただ、まあ、何よりも約束として親と2年間って約束を最初にしたから、それは破ることはできないので、なんとか説得できるように、うん、まあ最後のワンマン、あ、12月のワンマンも、まあラジオのイベントも、まあひたすら頑張りますよってとこ、まああんまりこう悲観的にならなくていいんじゃないかなと思います。あの、まあ頑張る、もう何も変わらないです。まあ焦ったってしょうがないんですよ、ここばっかりは。もうなんとか、しっかり落としどころ見つけて親を説得するってところでございますから、あんま心配しないでください。来週も、ちょっと楽しいラジオできればなと思います。今週もたくさんメールありがとうございました。まあ一個ショックだったといえば、あの第2回からずっとメール送りてたバスケットカウント先生がですね、
はい、
初めてここに来て、メールが今週なかった。
そうですね、
ちょっと心がざわつきますね一瞬。先週の筋肉人生相談が気に食わなかったのかラジオに筋肉は必要ないと思われたのかな。でもなんかこう、なんだろうな、送られてくるこうアコラジックのリストを毎回ジャギジョイに作ってもらって、そうだね、でもなんかね、例えばこの木なの木佐々木が久しぶりに送ってくれたなとか、あとはね、あの笑う角にはハッピータプタプさんのメールの中で久しぶりにこううかつさんの名前を見たなとか、はい、やっぱ他のラジオでねよく耳にして、た人が久しぶりにメール、あ、イオリフリーダムが久しぶりにメールくれたりとか、
はい、
まあ、イオリフリーダムのメールが、細見さんの新鮮なチンコを築地に出荷したいんですけどっていう意味のわからないだから読まなかった、
読まなかったですね
だけどまあ本当にアコラジックにいろいろ支えられながらですね、なんとかやっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではエンディング入りましょう。エンディング、
暖かい
シャイーということで、第35回細身のシャイバイのアコースティックラジオもエンディングでございます。ジャギジョージ、
はい、
いや本当体調だけ崩さないようにしてもらって、
はい、
いろいろやんなきゃいけないところでございますけれどもですね、まあ、来週からさ、あのアコラジ夏祭りで何を、アコラジ冬祭りで毎回間違えちゃうんだよな、アコラジ冬祭りで何をやるか、ジャギジョージさんの方が企画の発表などもね、
はい、
聞いてあげればと思いますけども、あとまあダイエット頑張ってもらって、
そうですね、
まあいろいろねラジオも楽しいもんでございますよね、
はい、
まあラジオに関してもいろいろ思うところはあって、やっぱもともと4月からいろんな番組始まって、
はい、
まあここまで続いて8ヶ月とか、
はい、
だってもともと面白いなと思ってた番組がだんだん息切れする番組とかもあって、まあラジオっていうのはいろいろ難しいところだなって。ただまあね、私はまあこれ個人で一人でやってますけど、でもなんかわかんないけど、私自分の番組自体はだんだん面白くなってきてるんじゃねえかなって自分自身では思うんだよね。だからこのまま、またちょっと新しいこといろいろ組み混ぜながらいろいろ実験して、本当にね唯一無二の存在にならなきゃいけないわけでございますから、
はい、
必死に頑張ります。ぜひ聞いてください、よろしくお願いします。今回、35回の MVP は誰にしますか。
どうしましょう。
迷いどころよ ね、
うん、そうです
ね、いろんなメールあったし、
もしかしね、
ちびりんごさん最後の恋愛の相談の方、まあでもね、またいつか、追いついてもらって、
うん、
でなんかし楽しいメール送ってくれた時とかに、
はい、
届いた方がいいかな。 じゃあ誰にしますか、いろんな人、今回渡坊くんとかは前に MVP 取ってるんだよね、横浜、あとさ、
はい、
あのアカペラで歌ってくれた、
はい、
あのフルコーラス歌ってくださった方、はい、ラジオネーム本気トンクファンクさん、
あ、
いいんじゃない、
いいですね、
すごく面白かったから、
はい、
では第35回ホスムネシャブイナーアコースティックラジオ MVP は本気トンクファンクさんに決定しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、いよいよ年末に差し迫ってきましたが、
はい、
なんか今回メールでさ、だいぶ抹茶さんからラジオネーム、はい、皆さんは年末何してるんですかって聞きましたけど、君実家はいつ帰るんですか。
僕は、まあ、大晦日が生放送、
うん、
年末特番のラジオがあるので、
これなんで、時計 FM?
JFN の、
あ、そう、はい、
で、まあ、それを終えて、あの帰るってこと
ですか、ね、あ、そうですか、はい、だから、最初の年度、はい、年変わっていっちゃん最初は1月2日が金曜日なんだけど、そこはちょっとお休みと、
はい、
いうことで、でもなんかここまでこう毎週、ね、どんなにしんどくてもやってきて 一週開けちゃうのもなんかもったいないんで、
はい、
多分その週は僕一人で何かしら企画考えて、
はい、
なんかあらかじめ録音も考えたんだけど、
はい、
ちょっとせっかくならやっぱ毎週タイムリーにやりたいじゃない、
はい、
で最後1年経ったところで褒められたいじゃない、ちょっといろいろ考えますね、
はい、
私もね、僕の年末いろいろ忘年会だったりとか、あとまあ結婚式がなんか12月とか11月の末多かったのが、まあほとんど全部お断りして、どんどん友達が減りますよ。でもやっぱね、機材欲しいものがいろいろあって、うん、やっぱノートパソコンを買わなきゃいけない、
はい、
あとポケット Wi-Fi も契約して、要はどこでもラジオを配信したり編集したりようにしなきゃいけないのと、うん、あとはあれなんですよ、僕今防音室買おうと思ってるんです。
お、
今こう練習するときはスタジオ入ったりカラオケ行って作曲してるけど、やっぱ自分の部屋でやっぱできるのが一番だから、はい、ちょっと防音室買うために今お金貯めてるんで、結構高いんだよやっぱりね。でもまあ、でもやっぱさ、こうやっぱいろんな友達とかとも会いたいし、いろんな人とご飯も行きたいんだけど、やっぱ一回こう家出ると、まあ、東京と往復すると交通費で往復で2000かかるでしょ、うん、でご飯一回ね3000とかかかる、まあ、5000になっちゃうじゃない、はい、それはやっぱねきついんだよね。それを一つ一つ、うん、もういつか、ね、しっかりいろんなお仕事して稼いでまた、ね、会いに行きますから、ちょっと待っててくださいって感じよね。ちょっと我慢どころでございますけど、うん、まあ四つ葉がいるから四つ葉とエノキアのとっつぁんがいれば大丈夫です、ということでね、ということでねまあ来週からもちょっと頑張っていこうと思います、はい、今週も本当たくさんのメールありがとうございました。では皆さん元気に来週またお会いしましょう。ではいくぞ、 1,2,3 シャイー、ありがとうございましたお前なんで言わねえんだえのきや先生と四つ葉お誕生日おめでとう会だったね。